今日ね、8月の13日なんだけどもね、何の日かわかりますか ?8 月13日。いや、全くわからんよねって、ね、そんな人ばっかりだと思うんだけど、ね、俺も特に、ないよ。ね。そんな特別な日かっていうとよくわかんないんだけど、ちょっと思い返してみたところですね、実は、2年前の8月13日、2016年8月13日土曜日、なんと、パルナイト、ね、童貞ネット、アットネトラジー、祝400回、ラジオ公開収録というね、ことをした日というね、ことで、さっきちょっと、思ってさ、そういえばなんか、ね、ラジオの公開収録って、8月半ば、そのお盆ぐらいにやったよなと思って。で、ふとちょっと確認してみたら、まあね、ジャストですよ。ね、ジャストナウで、もう、ちょうど2年前の今日。やっていたというところでね、まあ、そんな時代があったんだなってね、思うわけですよ。あれから。頑張ってたんだけどね、あの頃ね。まあ、ちょっと、記念受験的なところがあったよ。ね、パルナイト、一度は、ね、ライブハウスを貸し切って、ね、トークライブ、ラジオ公開収録、やりたいって、ね、一回でいいからやりたいみたいなところがあるから、それを達成したってだけかもしんないけど、それでもね、やっぱ、やるっていうことは、やっぱすごいよなって。今、ね、改めてね、思ったりするわけなんですけど、結局ね、ライブハウス貸し切って、何人だっけね、17、8人来てくれたんですよ。あのね、いろんなところから来てくれてさ、遠くからね、ありがてえ話でさ、だそんなね、ところから2年経った、ね、今の私、どうなんだと。ね、未来の俺どうなんだと。ね、思うんですけど、どうでもないよね。なーにも変わってないのかな。わかんないね。なんかでも、なんか迷いが、ね、少し、なくなってきたのかな。もうさ、いや、ま、ずっと悩んでるよ。生きながらね。もう、生まれた瞬間ね。産声を上げた瞬間から悩んで生きてますけども、人間なんてのはさ。でもやっぱりラジオを長く続けて、ね、ちょうどだから2年前だったら、始めて7年半とかでしょ?だからさ、7年半やった時に、俺はラジオについてやっぱり迷ってたと思うんだよね、いろいろと。それはもう、なんか、ね、肯定する声だけじゃなくてさ、否定する声も聞こえるわけじゃない?で、もしかしたら2年ぐらい前はそこまで否定の声はなかったかもしれない。ここ1年ちょっとぐらいだよね。否定の声がすげーことになってきたのは。ね、だからこそね、私掲示板とか見なくなっちゃったりもしましたけど、でもやっぱりちょっと悩んでると思うんだよね。どういうのが面白いのかなとかね。悩んで。で、今少し、悩みが晴れたというかね、こういう風にもうしていこうと。ね。どうしてったらいいんだろうっていうよりはもうこうしていこうって決めたみたいなね。ところが若干ありますから。今日だってそんな話しますからね。好き勝手に。もう需要があるかないかは知りませんよ。ただ、需要があると思って喋りますから。いるんだよ。一人ぐらいは。ね。その一人に向けて喋りますから。まあ、いなけりゃ、過去の俺に向かって喋りますから。ね。過去の俺だったら、あ、結構面白いこと言ってんじゃんってなるんで、絶対。なので、ね、過去の俺に喋りますけどもね。まあそんなわけでさ、じゃあちょっと、第400回のね、そのラジオ公開収録のチラシみたいなのありますから、チラシじゃないんだよ。俺がなんか勝手に作ったフライヤーもどきみたいなのあるんだけど。ね、なんかそこもね、ちょっと読み返しつつ、なんか、過去をね、思い返してさ、今日も頑張っていきたいと思うんだけど、あの頃は、ね、池袋住んでましたから。書いてありますよ。ポッドキャスト界の記載が、コンクリートジャングル池袋に、つってね。パルナイトの、童貞ネットアットネットラジ、祝400回、ラジオ公開録音、つってね。すごいね。お金も取るね。料金1500円。ベッドドリンク代500円、つってね。で、あと、もうチケットピアで売ってますから。でも、夢のチケットピア販売ね。これやりたくてやった感じですけどもね。そんなわけで、池袋ビッグバンボックスでね、ちょっとやりましたんで、よかったらね。 まあ、今度やりますよ。年末に。渋谷？渋谷借りられんのか。ちょっとわかんないけど。渋谷のどこかで、クラブ貸し切って、ね、年末、童貞ネット、まあ、10周年記念、クリスマスパーティー、ね、やりますから。皆さんぜひね、クリスマスは予定開けといてください。まあ、ただね、私、婚活をね、最近ちょいちょいしてますから。彼女できちゃったらすいません。誰かにね、バトンタッチしてね、回してもらいますんで。私はね、行きませんけども。そんなことないからね。だから、クリスマス、じゃないから。クリスマスかな？クリスマスイブかな？どうしようかな？でも彼女がいたらもう流れる可能性あるけど、そこは、ね、彼女なんて、そっちのけですよ。ラジオの方が大切なんだから。彼女と付き合ったとして、こっから12月まで何ヶ月ですかと。ね？ラジオは何年やってきたんですかと。もう積み重ねが違うって。ね。ラジオは、まあちょっと裏切ったりするところもあるけども、ラジオと筋肉は裏切らないじゃない。ね。人は裏切るかもしんないけど。だから、クリスマス。ね。10周年イベント。やりたいと思うんで。まあ無理かな。わかんないから、俺もちょっと未来をさ、ちょっとビビっちゃうところありますから、ね、もしかしたらもしかしたらなんてことを言いますから、そしたらさ、12月の23日の天皇誕生日だったら、ね、前夜祭ってことできるじゃない。で、24日はね、ちょっと彼女のために、で、未来の彼女のために開けときますけどもね、まあどうせできないんだけど、まあそんなわけで、まあその辺も決まったらね、お伝えしたいと思いますので、まあそんなちょっとね、昔を振り返りながらね、あれからね、500回、あれから100回ね、まあ経過しましたけどもね、その成長をね、今日見せられるかどうか、まあここからね、2時間程度喋っていきますんで、最後までね、ちょっと私の進化をね、まあ堪能していただきたいなと思います。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあちょっと進化は全くね見せられないで今日2時間終わりそうな気はしてますけども、まあそれでもねやっていくわけですよ。で、話したいことはね、あんまりないなって思ったの。でもやっぱり人間ね、やっぱり1週間生きてるといろいろあるわけでさ、ただラジオで言えること言えないことってあるんだよね。だからポッドキャストって残るじゃんね。俺の中で作品ですから、これはね、やっぱり一つ一つが作品で、でも500個の作品が出来上がってるわけですよ。でも残っちゃうんだよ、そういうある意味ね、残したくなくてもさ。だからね、なんか言っていいこと悪いことね、あんまり残していいこと悪いことってあるじゃない。なのでまあなんかね、言えないこともあるわけなんだけど、このラジオ始まる前、今ね生放送やってますけど、生放送ね、しっかり本編始まる前の前説的なやつでね、今日はもう散々愚痴を言いましたから。だからもう本音を喋るのはもう前説。で、建前が本編。この本編って建前なの？ってね。そうは聞こえないんだが、なんていうこともね、ありますけども。だから、こんだけオープンに話しているポッドキャストですら、まだ、なんだよね。ね、生放送の前説、もう、ここが今、多分、ピークです。俺が、一番今、言いたいことを言ってる可能性があるね。まあ、何を言ったかなんてことはね、ちょっと、あんまり言えないんで。よかったら、リスナーさんたちがね、ちょっと盛り上がっているのかどうかは知りませんけども、童貞ネットのね、掲示板がございますので、 まあそちらにね、なんかうまーくね、ちょっと見る人が見たら分かっちゃうかもしれないけども、分からないような感じでね、周りのポッドキャスト組の人にもね、分かるようになんか書いといてもらえるとね、もしかしたらなんかいいかもしれませんけども。でも掲示板に書かれちゃうとね、またね、残っちゃいますからね。私、掃除をしなくちゃいけなくなっちゃいますから、掲示板のね。なんとも言えないんだけどさ、だから言いたいことも言えないこんな世の中なんですよ。まあなんですが、ね、ちょっと言えることはね、言っていきましょうと。大概言えるんだよ。9割5分ぐらいは言えるんだよ。ただその、あまりの5分はね、やっぱし、言えないし、強烈なんだよね。まあそんなわけで、まあやっていきますよ。で、よかったらね、皆さんお便りなんかね、いただけますと。そちらもね、ちょっと読んでいきたいなと思いますから、お便り宛先だけお伝えしておきましょう。お便り宛先は、radio@doutei.net。あ、これメールですよ。もうめちゃくちゃだね。ね、メールでお待ちしてます、お便りね。radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらになります。まあ、リアルタイムでね、いただけたら読ませていただきたいと思いますし、あとは、まあ、ポッドキャストとかでね、聞いてくださっている方は、まあ、なんか、後からね、事前にでも何でもいいのでね、送っていただけたらありがたいなというところでございますと。そんなわけでね、今日、まあ、いろいろ話していくんだけど、今日映画インプレッションございますから、ね、期待しないでね、期待しないでとか言ってね、結構書いてんだよな、なんか言いたいことあるみたいで。今週は、先週ね、話題のカメラを止めるな、ね、見ましたけど、まあ、ふわふわなね、感想だったから。あ、しょうがないよね。もう公開されたばっかりでネタバレしない方がいいっていう話の元の話だからさ。まあ、それはしょうがねえんだけど。今日は大丈夫。今日は、いつですかこれ、2016年公開。ララランド。ね、これ見ましたから。これはいいでしょ、もう見てる人も多いでしょ。で、別に、なんか、ストーリーとか、あんまそういうの触れるって感じでもないんだけど、まあ、良かったよって話をするから。ララランドに関しては。ね、良かったんだよなぁと思って。まあ、ちょっと、おすすめ。ね、どこがおすすめポイントかなんてことを喋るかどうかわかりませんけども、映画インプレッションのコーナーでお話ししていきたいと思います。あとはね、まあまあいろいろありますが、ちょっと久しぶりに、VR のエロの話がちょっとあったりとか、あとサンボマスター。やっぱりサンボマスター最高だなって話をね、ちょっとしていきたいな。いうのがちょっとメインで、あとはね、パラパラ。本当に。何個話すことがあんだっていうぐらいね、もう、細かいので、まあ、全部喋んなくていいじゃんっていうところなんだけど、ね、喋りたガールだから私さ。まあ、お別れのコーナーとかでね、なんかポロポロと喋ようかなと思っておりますんで、まあ、その辺をね、ちょっとメインでお話ししていこうかなと。そんな2時間でございやす。じゃあね、本当はね、この流れさ、本当のラジオパーソナリティだったら、こんな感じで、じゃあ、1曲目、行きたいと思いますけども、つってね、なるわけじゃん。ね、ラジオネームなんとかさんからのリクエストで、つってね。無理なんだよ。著作権。ね。ジャズラック。問題があるから。俺が自作で作って自作でもう歌うしかないんだよね。だったらいけるから。それやる？やらないよな。この間カラオケ行ったんだけどさ、やっぱ下手くそだなと思って。特にお酒飲んでるとさ、もう、声のセーブが効かないからさ、ただもう叫んでるだけなんだよなぁと思って。ね、サンボマスターブーム来てるからさ、サンボ歌ったんだけど、ダメだねと思ってね。まあ、そんなね、ところで、私のね、ぜひ、美声が聞きたいなんていう方がいらっしゃったらね、カラオケオフ会ね、したいと思いますけどもね。健全だよね、カラオケオフ会なんてね。だって、もう、今、オフ会したらさ、で、二次会どうするって、おっぱいパブとかさ、そうなっちゃうじゃん。でもカラオケとかね、その方が健全、本当にね。で、俺のぶっ飛んだね、ちょっと歌を聴いてもらって、おっぱいパブの方が良かったっていうね、 そんなのがね、なんか目に見えてますけども。じゃあ今日の、ね、もうこんな話してもしょうがないからね、今日のお話していきますけども、どっから話そうかね。そうだな、表話が多いな。ほんと。いやほんとね、なんかいろいろ最近悩んでおりまして。辛いのよ、ね、日々がね。で、辛いとさ、やっぱいろいろ考えるじゃない？で、考えると、やっぱ重たい話がね、多くなっちゃうかなと思うんだけど。そうでもないのにしようか。ね。うん。そうしよう。今週さ、土曜日かな？お休みの日、なんかふとちょっと思ってさ、コンタクトレンズつけようかなと思って。前にさ、ジンズ、ね、メガネ屋のジンズあると思うんだけど、あそこがコンタクトレンズを始めてさ、なんか去年ぐらいから始めてんのかな。で、それ、いいななんて思って、安かったの結構ね。で、買おうかななんて思ったら、ホームページの方で、トライアルで、なんか片目、片目後、ね、片目後。で、だから5日分だよね。ワンデーのコンタクトだから。5日分タダでもらえるという、キャンペーンやっていて、今でももらえるんじゃないかなと思うんで、よかったら、ね、ちょっとチェックしていただけたらと思うんですけども、ね、ジンズさん、お金ください。なんだけど、で、それでも手元にあってさ、で、久しぶりにちょっとつけてみようかなと思って。俺、つけてたの多分ね、専門の頃がコンタクトだったかな。高校と専門とかはコンタクトだった気がするんだけど、もうそっからもう目合わないからさ、ちょっとやめたんだけど。なんだけど、まあワンデーだったらね、まあいいかななんて思って。で、つけたわけ。で、最初はさ、なんかやっぱり焦点とかあんま合わなかったりとかして、あと久しぶりにつけるからさ、なんか目の中にさ、レンズ入れんのちょっと怖かったりとかして、まあいろいろあったんだけど、まあ無事に装着もしてさ、で、あ、こんな感じかと思って。で、やっぱりね、利点はあるなって思って。そのね、みんなやっぱりコンタクトしてるじゃない。それはそれなりに理由あるよねって思うのは、まあ俺もね、すごく目が悪いから、もうレンズとかもさ、すげえ薄型にしても厚いわけよ。で、重いの。邪魔くさいんだよね。だからもう耳とかも痛いし、鼻とかもさ、後つくしさ。でもコンタクトはそれがないっていう、その頭が少し軽くなるっていうのは、なんかメリットかもしんないなと思って。目は疲れんで、ちょっと。まあ慣れてないからかもしんないけど、やっぱ若干いつもとね、違うから、目が疲れたりするんだけど、頭はね、これ軽いから、これがさ、毎日の積み重ねじゃん。毎日毎日は、ね、メガネかけてちょっと重くてさ、みたいなのを繰り返してるのと、この重みがない生活を繰り返してくると、一年経った時に、やっぱちょっと違うんじゃないかな、思ったりするぐらいは、やっぱ快適で。っていうのと、で、そのコンタクトしてね、で、そのまま、まあ、渋谷の街をね、散歩しに行ったわけ。で、思うのは、入ってくる情報量がちげえなと思って。やっぱメガネってさ、まあ、かけてるね、メガネのレンズの大きさとかにもよると思うんだけど、やっぱ上とか下とか、その左右とか、レンズがないところってさ、やっぱり視界が、やっぱり行くじゃない？でもさ、はっきり見えないから、そこの情報って、ほぼゼロなんだよね。色とかそんなレベルでさ。だからもう正面。なんだろうね、本当に。正面90度ぐらいしか、綺麗に見えないわけ。本来、人のさ、視覚なんてのは180度ぐらい見えたりするんじゃない？まあ、180言い過ぎかもしれないけど、160ぐらいはね、見えると思うのよ、大体。なんだけど、それが90度ぐらい分しか、ちゃんと認識ができないから、メガネって。だから、街歩いてて、全然情報量が違くて、だからなんか気づけるものとか、もう、なんかいつも歩いてる道なのに、あ、 全然こんなの気づかなかったとかっていうのもあったりとかして、まあそりゃそうだよね、コンタクトなんだからさ、ほぼね、なんていうの、裸眼と同じような視界になるからさ、180度、ね、160度、まあ、見えるわけでさ、まあこれはすごいななんて思って、だから、コンタクト、ね、結構ありだなと思ってさ、まあただね、俺すぐ眠くなっちゃったりするからさ、コンタクトしながら寝ちゃまずいじゃないとか、なんかいろいろあるから、まあメガネの方がね楽だなって思う時もあるからさ、なんとも言えんのだけどもさ、休みの日はね、まあ、ちょいちょいなコンタクトにしてみるのもねいいんじゃないかななんて結構思って、でなんか簡単にね、これジーンズいいのかな、わかんないんだけど、昔はさ、コンタクトってさ、ちゃんと、なんだろう、保険証とか持ってって眼科行ってさ、眼科と併設しているコンタクト屋みたいなとこ行ってさ、で、目のさ、検査とか視力測定とかしてさ、その上で、なんか買ってた気がするんだけど、ジーンズ、なんでもなかったんだよな。ネット通販で普通に買えたんだよね。自分の度数入れてピッツって。謎なんだけどさ、それが。大丈夫かな、こんなこと言っちゃって。でもしょうがないね。そうなってたんだからね。っていう、まあ、現代は少し変わったんかもしれないですけどね。なんかカラコン買うのと同じレベルじゃないって。ね、買ったこともないですけどもね。まあ、そんなところでさ。で、まあ、それはいいのよ。コンタクト革命というかさ。コンタクトすげえいいわなんて話はいいんですけど、ふとね、コンタクトつけてたその土曜日の夜ですよ、オナニーしてえなと思って、でどうしようかなと思って、今日のネタは何にしようかななんて思ってたわけ。でもふと思ったの、俺 VR なんじゃねえかと思って、いつもさ、うちあるのよ、あるのよっつってもいいのじゃないよ全然、ただスマホをね使ってやる VR のさ、VR ゴーグルは持ってんだけど、でもこれっていつもメガネかけて使ってたりするの。メガネかけて、まあなんていう、メガネつけてる人も使えますよ VR ゴーグルだったりするのと、ただやっぱりメガネ邪魔くせえなって思ったりとかねする時もあるから、その時メガネ外して VR ゴーグルつけたりとかするんだけど、メガネかけてるとやっぱり邪魔くさいわけ、メガネがなんか。そしてメガネかけないで VR ゴーグルつけると、やっぱ視力が足んないんだよね。多少そのレンズにはなってるから、まあ、見えなくないんだよ全然。だけど俺ぐらい目悪いとちょっと厳しくて、でコンタクトだったらもうすべて、ね、兼ね備えてるじゃんと思って、で俺が過去にね、なんかいくつか買ったことありますから、 VR の、 その DMM のさ、VR のところでね、でそれでちょっとどれかななんつって、でこれかなつって、で見たわけで、再生するわけよ、再生して、おし再生押したつってね、でゴーグルにそれはめてさ、被るわけ、いいんじゃないのと思って、結構視界も良好だし、で、まあ、さっき言ったように、メガネかけてるとその視野が狭いんだよね、やっぱりはっきり見えるところの視野が、それがやっぱり全体に広がってるっていうことで、なんだ、 VR の恩恵を受けるというか、でね、結局だってメガネ外しちゃったらそれはそれであんま見えないわけだし、だからもうコンタクト以外はこの感覚は味わえないんだろうななんて思ってさ、でなんかね、ただ残念なことにそのスマホからなんか音が出ないの。もう俺女の喘ぎ声が聞きたくて聞きたくてしょうがないのに、でせっかく VR で目の前にいるのに何の音も出ない、ボリュームマックスにしても何にしても音出なくて、ね、ちゃんとマナーモードとかも切ってんだよ、出ねえなと、なんだこれと思ったら、いつも使ってるさ、ワイヤレスのヘッドホン、 Bluetooth のヘッドホンっていうかその、ね、イヤホンがなんかペアリングされてて、そっちで音流れてたみたいで全く気づかなかったんだけど、でもいやちょっとこれ待てよと思って、ね、超待てよと思って、スマホからいつも音出して、しかもメガネをかけて VR ゴーグルだったんだけど、いやいや違うんじゃないか世界はと、 コンタクトレンズをして VR ゴーグルでスマホから音を出すんじゃなくて、そのワイヤレスの Bluetooth のね、イヤホンで聞くんじゃないか。で、しかもあのカナル型のさ、イヤホンだからさ、もう周りの音全く聞こえずにね、もうすっぽり耳栓みたいか入って、そっから音流れっから、これ没入感すごいんじゃないかと思って、で早速ねイヤホンしたら、これはもう最高ですよ、こういうことかと。だから VR ってほんと目の前だけっていう考え方もね、それがまあ主流だと思うけど、やっぱ視覚だけではないね。で、視覚もマックスの状態にするべきだし、そこからね、その聴覚、これもだよね。だからいつものさ、なんか別に気にしてなかったの、そういうのって。あんまり喘ぎ声聞こえれば全然盛り上がるしいいじゃんと思ったけど、やっぱその空間の中にいる感ある、目の前にいる感がね、あのより増すわ。そんなわけで、ぜひ目の悪い皆さんいると思う、でコンタクトじゃない皆さんいると思う、昔コンタクトだったけど今メガネにしちゃってる人とかいると思うんだけど、俺いいと思うんだよな。あ、しかもあれだよ、それやってる時あの仮用なトレーニングしてるから、もうめちゃくちゃだよ。もう深夜に37歳のおじさんがもうコンタクトして VR ゴーグルはめて、で、いやもうすっぱだかだよね、すっぱだかで、ローション入ったコンドームチンコにかぶせて、で、ね、音何も出てないよその部屋、ただワイヤレスのねイヤホンしてますけどって、ね、何それっていう、本当にひどい図なんだけど、でもいや未来を感じたよ、俺も未来感じたし、多分なんか部屋をね盗撮とかされてたら、その盗撮してた人も若干未来感じてると思うわ。これが未来のオナニーか。いや本当にその2年前ね、童貞ネット、ね、公開収録やっていた俺にも言いたいよ、2年後のお前はすごいことになってるぞって、とんでもないおじさんになってるぞっていうねこと言いたい。もう誇らしいよね、そこまで来るとね。そんなわけでさ、結構でも本当に良かった。みんななんか VR とかエロいの見たことあると思うだけどさ、それは本当にベストな見方していたのかっていうことで、こういうちょっとしたことなんだけど、やっぱり少しずつでも精度を上げていくと、どこのタイミングかわかんないけど、あ、結構すごいじゃんってなったりするんだなっていうのはある。なのでちょっと今のおすすめはね、ちゃんとした視力の、ね、目ん玉で、で、ほんと没入感のある、その、イヤホンとか、周りの音とかも入ってこないようなイヤホンして、聞くと、すげえ、良いぞいっていう、ことでね、良すぎてね、すぐ果ててしまいましたんでね。まあ、なかなかのね、おすすめなね、エロいお話でございましたけど、これメインの話なの、これもうしょうがないでしょ。あと暗い話なんだから、辛い話暗い話しかないんだから、最初にオナニーの話とかしてさ、ね、ワイワイにしようよ、じゃないともう本当にひどいんだから最近ね。まあ、そんなわけで、じゃあまだまだねありますけどね、ワイワイトークありますけど、どうでしょうかね。ちょっとお便りいただいてるからちょっと読んでいこうかしら。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん、こんばんはパールさん、前説を聞きました。だいぶ追い込まれている感が伝わってきます。心配です。ラジオを聞くことで僕たちはパルさんを応援していますっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。ね、追い込まれてる感出した？ね、ちょっとね、醸し出してみましたけどもね。あれが本音でございますというね。まあ、ね、心配されちゃうぐらいは、ほどほどね、追い込まれてるってことでございますね。 ゃあそんなわけで、まあ、ちょっと次の話いきますけども、次の話は超どうでもいい話がいっぱい書いてある。そうだなあのあれの話しようか。今週ツイッターにて私のね誰得おじさん上半身裸画像をね、投稿しまして、見ました。たまたまその後ふと掲示板を見てしまった俺がいいんだけど、ね、ちょっと気持ち悪いみたいなね。そんななんか意見をね、ちらほらと確認しまして、まあそりゃそうだよね、おじさんが上半身裸でね、なんか画像ね写真投稿されてもさ、まあこうやってねちょっと友達だったりとか、まあこうやってリスナーとかだったりとかすればさ、パルナイトのこと知ってるからさ、まあ笑えるというかさ、なんだこりゃっつってねなるけど、全く知らん人がそれ見たらね吐いちゃうよね思ったりはすんだけど、ただ最近まあダイエットをね、まあして今年からねずっとしてますけど、まあ少しずつ絞れてきたかななんて思って、でたまたま部屋の中でのそのライトの具合と、ね、ライトって明かりの具合と俺のその体のちょうどいいなんて照明加減があって、筋肉がちょっとねうまいことなんか見えそうな感じだったのその日。だここでちょっと今のピークの体を見せようかなと思って、でそんなんでちょっと写真撮ってね投稿してしまったんですけどもね、まあ、よかったらねちょっと見てください。あ、しかもこの時コンタクトしてますからね、メガネしてませんからね、だからこの後オナニーしてるっていうね、もうクソなんですけど完全に。なんだけどさ、いや筋肉は正直脂肪が多いからそれ隠れちゃってるんでね奥の方に、なので結構力入れてる感じはあるんだけど、でもね結構減ってきたよ体重なんだかんだで。今週ねいつか昨日ぐらいかな、体重が 58.9kg でした。だ59キロ切り始めてんだよね。だからそれはそれでね、まあ、徐々に下がってんだなんて思って。で、こういう報告をしようと思ったんだけど、今日一日さ、まあ、外回りとかもあったりとか、あとなんか、ま、いろいろと気苦労があったりとかね、そんなのもあって、まあ、ちょっとげっそりしてたんだよね。で、家帰ってきたら、まあ、ほんとこの何時間前 ?2 時間ぐらい前ですか、帰ってきて。体重測ったら、58.5kg、 体脂肪率 15.7% になっておりました。もうねちょっとげっそりしちゃったなと思って、まあご飯もね食べてなかったからっていうのもあって、でその後ご飯食べて、でもう一回測ったんだけど、まあそんなにね太るわけでもなく、ご飯食べた後にちょっと飲み物飲んで 58.9kg だったから、もうご飯食べて59切るぐらいにようやくなってきたっていうね感じでございやして、だからまあねもうちょっと落としたいところはあるけども、まあ無理せず、いや無理せずっていうか筋トレは多少はしつつ食事制限もねしてるからさ、今日だって先週言ったかな、気分の豆腐そうめん風ってやつで今日も食べましたけど、今日発見しちゃって、ちょっと最近卵も食ってんので、まあ、今日はセブンイレブンで買ったんだけど、こんなんいけねえかなと思ってやったの、その気分の豆腐そうめんね、これは最初水が入ってんのよ、で水を全部抜くの、そうすると結構もうパッサパサになった麺ね、豆腐でできた固めの麺が、ね、出来上がるんだけど、でそこに本当は付属のつゆをね入れてそれで食べるんだけど、いやこれもう全部水抜くじゃんと思ってね、カラッカラなんじゃん。でここにセブンイレブンで売ってる、まあ、コンビニだったら大体売ってるんだけど、2つ入った煮卵みたいなんじゃん、その煮てるその液体ね、その醤油とかの甘辛醤油が入った液体 の中に卵が2個使ってる味付け卵って売ってんじゃん。これさぁと思って。その、味付け卵の味付けてるその液。これ、もうそのまま、その豆腐、そうめん風の中にぶち込んだら、ラーメンっぽくなんじゃねえかと思って。わかんないけどね。せっかく液体あるし、もったいないじゃんと思って。捨てちゃうわけだし。だからもうカラッカラになったそのそうめんの方に、その、捨てちゃうはずのね、煮卵の液体全部入れて、で、そのまま煮卵も突入させると。そうすると、あら不思議。ね、味玉、ラーメン、ね、言ったらなんか博多のね、ラーメンとかだと細麺なわけだから、近いんじゃないかと思って。だから、で、冷たい、ね、味玉二つラーメンみたいな。出来上がるんじゃねえかと思ってやったんだけど、まずくはなかったのが、やっぱり薄いよね。物を食べるための液体じゃないから、ね、味付けるための液体だからそんな濃くなくて。なんだけど、なんかちょっと一手間加えたら、そこに何か、ね、プラスアルファ入れたら、なんか全然いけんじゃねえかなと思って。別に、つゆ全部飲むわけでもないしさ。だから、なんか、どうしてもね、そうめんのこのシリーズって、二つしかないのよ、味付けが。麺つゆ系の味とごまっぽい味のやつ。二つしかないから。そこでちょっと味変えるって意味では、いいかもしんないよ、と思って。まあ、明日やんないんだけど、明日はやんないかな。でもなんか、ラーメン食いてーとか、すげー気分になった時にやってみると、もしかしたら、ね、ちょっといいのかもしんないね。なんか、コンソメじゃない、鶏ガラか。鶏ガラのちょっとスープの元みたいなのちょっと入れつつ、やったらもしかしたら来るかもしんないですけどもね。外でスープまで飲んじゃうからね、あんまり体に良くない。塩分取りすぎもね、良くないですから。まあ、そんなわけでダイエットの方は、まあ、徐々に。ほんと徐々の徐々なんだよね。まあ、今年、プール、海、ね、行かなきゃなーなんて言ってたけども、どうしましょうね。って話なんだけどさ、ちょっと行かないといけないね。一応ね、8月については、まあ、夏季休暇、取れないかなと思ったんだけど、一応取れましてね、8月の16日の、午後、お休みいただいたのと、翌日17日金曜日はフルでお休みいただいたので、あと18、19と休みあります。なんで、まあ、3日半ぐらいは休みを取れたんだ、今年。なので、で、しかも、日曜日はラジオじゃないわけじゃん。だから、日曜日をフルで使えるから、そう考えると、ここで、海、プール?ね、中ないのかわかんないけど。でも、ね、ラストチャンスだもんね。次、25、26。そしたらもう、ね、夏終わりというか、8月終わっちゃうからね。まあ、この辺なのかもしれませんけどもね。まあ、親父も毎週のように、ね、湘南だか江ノ島だかわかんないけども、行ってね、ボディーボードしてますからね。70過ぎてんのに。だからね、そこ見習って、あの行動力どっから来んだろうね。俺から吸い取ってんじゃねえかっていうぐらいね、行動力ありますけども。でも、やっぱりちょっと、お盆というか、お墓参りもちょっとね、行っとこうかななんて思ってはいるんだよ。ちょっとまだわかんないね。17、18、19あたりでね、一回、お墓参り行きつつ、あと実家に帰って、昔からね、いっぱい買ってた CD とか、アニメの CD とか、もっと懐かしい CD とかいっぱいあるから、あれ全部ちょっと取り込んでこようかなと思ってね。いつか DJ するときのためにね。私も PCDJ なんでね。その音源をね、ちょっと全部保管しつつ、あとは、ちょっとブルーシードの、なんかグッズとか、なんか全部一回持って帰ってこようかなと思って。もうあれはね、じゃあすげえ量だから、なんとも言えないんだけど、全部持ってこれんのかな。ちょっとね、そこね、悩ましいんですが、まあ、そこはね、必要かなと。もう、俺を構成しているね、やっぱり物、ね、アニメなわけだし、もう殿堂入りしてるアニメについては、まあ身近に持っておくべきかななんてね思いますんで、まあその辺をちょっとね実家帰ったらしようかなと 思ってるんでね、そんな夏の日の思い出ね、かなーなんて思ってますけども。で、あと、ただ休み、木曜日、午後お休みいただいてるっていう、これ理由があるんだけどさ、青いエイルさんの、ライブがございまして、で、それ日本武道館でやるんだけど、それ行くためにね、ちょっとお休みよっていう感じなんだけど、まあ、仕事終わってから、間に合うのかな？で、18時半に仕事ね、一応定時なんだけど、また19時から始まるのよ。この間の旧祖猫神と一緒で。ね。だいたいみんな19時から始まるのかね、夜っていうのはね。なので、まあ、多少ね、ゆっくり行きたいなと思って。なので、仕事終わるのが14時半ぐらいで終わるのかな、その日そしたら。で、まあ、若干ね、ちょっと居残りしたとしても15時ぐらいには上がれるわけじゃん。15時、16時には遅くても。そしたらそっから家帰って、で、まあ、着替えたりとか、ね、して、で、それで、出かけても、別に、家から、ね、電車乗って、うんぬんかんぬんしても30分くらい着くと思うから、ね。そんなんで、ちょっとね、木曜日は、青いエイルさんのライブ、行くということでね、最近、よくライブ行ってますけど、私ね。でも、もうこんなもんだろうね。行きたいななんて思ってるライブとかは大体終わって、ね、見終わったから、あとは本当に、ガガガスペシャルがね、なんか関東に来るとき、ワンマンとかもしあったら行きたいし、あとは、サンボマスターね、まあ、ちょっと行きたいなぐらいで、あとは、まあ別に、いつも例の、ね、トランスのイベントとかそういうのはね、あるかもしれないけど、あとあれだな、私 DJ をちょっとね、やろうと考えているね、ところありますから、勉強のためにちょっとクラブに行くっていうのはね、もしかしたらね、何度かあるかもしれないけど、なんかね、一度見てみたいなみたいなところはね、この青いエイルさんで一旦終了するかななんて思うんだけど、で、青いエイルさんのチケット、これ2枚取ってたのよ。なんだけど、別に一緒に行く人もいないしというか、ね、まあ、誘えば、ね、いくらでもいるんだけどさ、なんていうの、別に。俺と一緒に来てとか行きたくねえとかそういう話じゃなくて、青いエール見てって人はさ、いっぱいいるわけでさ、ね、それは周りにもいるんだけど、でもなんか、別に誘わないというか、ね、話はしたんだけど、なんかね、青いエール、今度見に行くんだ、って。で、2枚あんだけど、つって。まあ、全然、ね、誰と行くか決まってないんだ、みたいな話はして、そしたら誰も行く人いなかったら、ぜひ、みたいなね、話はあったけど、社交辞令だろうと思って。で、そんなこと考えたらね、時は過ぎ、もう今週になってしまったので、その2枚のチケットについては、1枚、これ転売とかではなくて、チケットピアで買うと、そのなんかクロークっていうシステムがあって、2枚買っても、その、行かないよってなった時1枚ね、2人で行こうと思ったけど、結局1人になっちゃった。で、1枚どうしよう。そんな時にクロークっていうのを使うと、なんか再販できるっていうかね、そういう仕組みがあって、だから俺2枚ね取っていても、で全然誰と行くか決まってなくても、まあ動じてなかったんだけど、でそれをさ、じゃあそのね、再販というかリリースというか、ね、手放すことの手続きだけしないとなと思って、でやったんだけどさ、1000円ぐらい取られちゃって、そうなんだよ。なんかその手数料とか特別なんとかとかさ、あんじゃん。なんか、前もっての予約しての、当選したやつだからとかってあるのかもしんないけど。なんか、その辺がもろもろかかって、1000円ぐらい、持ってかれることになりまして。なので、まあね、自分の払ったお金よりもね、1000円引きで周りの人に譲ったみたいな感じになってるから。だったらさ、普通にね、定価で、誰か誘って行った方が、良かったんじゃねえか、みたいなことはありますが、まあいいでしょうと。ね、これも勉強だということでね。だからまあ、行く気ねえなら2枚取るなよってね、話が一番なんだけど、わかんないじゃん。 こんだけね、チケットを予約してからさ、時間が経ってさ、その間に何回もさ、婚活とか行ったわけじゃん。もしかしたら、ね、好きなアーティスト、青いエールって書いてる人いるかもしんないじゃん。そしたらさ、ね、可能性ゼロじゃないからね。そういう意味では、それが、1000円で保険がね、持ててたってことは、まあ、素晴らしい、ということでね。なので、じゃあ今後もじゃねえか。じゃあ今後も、ね、2枚買っちゃうやつじゃんって思いますけどもね。まあいいでしょう、そういうのもね。なんか何の巡り合わせがあるかわかりませんから。1000円。ね、1000円無駄にしていきましょうっていうね、ところでございますんで。なんでちょっと今週は、だからもう、仕事もさ、今日も月曜日終わっちゃったから、火、水と、木曜日の午前中しかもう、ないんだよ。やばい。今週やんなくちゃいけないことすっげえいっぱいあんのに。明日からは、ね、残業します。ただ水曜日はノー残業デーだからね。こう、もう悩ましいよね、もうね。なんか、帳尻合わないね、もうね。なので、明日頑張るしかねえな、なんていうね、ところでございますけどもね。そんな、ね、ちょっと夏休みのお話でございました。じゃあ、ちょっとお便りいただいてますか？読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、さくらさん。前も聞いたけど、筋トレって何を何セットやってるのってね、お便りだきました。ありがとうございます。そんなちゃんとした筋トレしてませんから。ただ、なんだろうな、ほんと気が向いた時にやるぐらいよ、筋トレ。で、やるときは、だからまあ、だから外走るときはさ、だいたい5キロから10キロぐらい走るじゃない？でもこれもな、月に2回ぐらいじゃない？だし、あと筋トレつっても、懸垂も続けて5回とかやって、それをやって2セットぐらいじゃない？だし、腕立ては、前はさ、腕立て、体が重かったからかね。15回ぐらいが限界だったんだけど、今は20回、30回ぐらいは、腕立てできるようになったんで。まあ、そりゃそうだよね。68キロから59キロなってんだからさ、9キロ落ちてりゃそりゃね、ちょっとできるようになるし。で、ね、そんな、ちょっと、軽い筋トレでもね、ずっとこの半年以上してきてるわけだから。筋力もついてるわけで。で、メインは、腹筋なのかな？でも腹筋つっても普通の腹筋よ。なんかその足上げてさ、腹筋するやつとかで、まあ、50回とか。そんな感じかな。だからもう、ある意味、筋肉のキープに近い感じがするよね。やってることは。そのなんか、筋肉の筋繊維を破壊して、そっから超回復して筋肉つけましょうっていう感じではないね。なのでやっぱりね、ジム行ってやる筋トレ、器具を使ってやる筋トレとはやっぱ全然違うよね。ほんと昔ゴールドジムちょっとだけ行ったことあるけどね、結局なんか2、3回行っても行かなくなっちゃったけど、あん時つけたマッスルメモリーがまだ残ってるもんね、やっぱり。あん時なんだ、やっぱりなんかその、あ、筋肉ってつくんだって実感したのが。で、そっから筋肉つきやすくなったというか、あん時のピークのところまで行ったのかちょっとわかんないけど。っていうのもあってね、まあ、そこまではすぐね、筋肉、ちょっと戻るというか。で、ただまあ脂肪でね、覆われちゃってるから、もう表出ないんですけども。まあそんなところなので、まああと腹筋コロコロやったりとか、そんなあとシャドーボクシングやってね、まあ、キックボクシングはさ、私ちょっとやってたからさ、ボクササイズですけども、ただやっぱキックボクシングやると、そのパンチだけじゃなくてキック打つんだけど、キックの時やっぱ足上がんないのやね。で、右足は多少上がるんだけど、左足とか全く上がんなくて、なんかやだな、辛いななんて思って、家でね、キックの練習とかするわけ。上がるようにっていうレベルでね、その強いとかそういうんじゃなくて、フォームとかじゃなくて、足上がるようにキックをすると。で、そういうのをね、よくやったりします。だから今、 多少左足も上に上がるようになってきてね。まあ、そのぐらいかな。まあ、でもそのぐらいでも食事制限しながらその程度やっとけば多分脂肪が落ちた頃にはまあいわゆる細マッチョならねえな、ならねえけど、まあ別にガリガリって感じではない感じになるかなと思うし、そんなレベルの筋トレでもやっぱ今着てる服とか肩周りがパンパンだからさ、なんか肩の筋肉だけつくんだよ、なぜか知んないけど、むちゃくちゃ。だからね、他の筋肉全然あれですけど、まあでも懸垂してるとね、背中というかその脇の下あたりのなんか羽が生えそうなところ、ここの筋肉つくからね、なんかガタイがよく見えるというか、だから私的には少ない数でもね、懸垂とかはすごくいいなと思うから、まあ懸垂マシンね、おすすめかなと思いますけどもね。まあそんなレベルですよね。ただそれでもツイッターで上げたね、光の加減の詐欺写真レベルにはなりますからね。まあ、あんなんで良ければね、別にゴリマッチョを目指してるわけじゃないからね。まあ、YouTube じゃね、ゴリマッチョの動画ばっかり見てますけども。まあね、慣れればそれは嬉しいですけども、そこを目指してね、日々頑張ってるわけではないので、まあ、よろしいんじゃないかしらとね、思っております。まあ、まずは人前に出て、恥ずかしい腹してんなっていうのはね、なくしてっていうところを目指して、まあ 15% のね、体脂肪、切れるようにね、ちょっとやっていきたいなと思っておりますけどもね。まあ意外とこんなんでもね、キープはできますから。っていうことでございやす。じゃあ、次のね、お話ですけども、何の話をしましょうかと。もうちょっと行きましょうか。ちょっとお便りを一個いただいてるから、これをちょっと読んだ上でね、お話ししたいと思うんですけども、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ララランドがプライムビデオで無料になったよ。セッションの、デミアン・チャゼル監督だし、割と直球の恋愛映画だし、おすすめ。映画インプレッションのコーナー聞いてて思ったけど、パルさん、チャゼル監督の、作劇や演出とか、波長が合うんじゃないかなって、お便りいただきました。ありがとうございます。うん。作劇や演出とかなり波長が合うんじゃないかなっていうことでね、いただきました。そんなわけで、今日はララランドをね、見たわけなんですが、いや、俺もね、お便りいただく前にね、Amazon プライムビデオの方でさ、チェックしてたら、お、ララランドを、もう対象になったんだと思って。そんなね、最近の作品なのにと思ってさ。で、まあ、いつか見ようって思ったわけ。まあ、いつかだね。まあ、近いうち見ようと思ったんだけど、そんな中ね、こうやってお便りいただいたから。で、かなり波長合うんじゃないかなとか言ってくれたからさ、じゃあちょっと見てみようかなって思って見たの。で、結果、良かった。すげえ、俺結構良かった。おすすめできるやつだね。まあ、好き嫌いはあんのかもしんないけど、うん、すげえ良かったなーって思うんだけどさ。で、見終わった後にさ、ちょっとウィキペディアなんて調べてさ、で、そこで、ね、こうやって、お便りで書いてくれてんだけど、ね、セッションのデミアン・チャゼル監督だしって書いてくれてんだけど、なんかそこ全然意識してなくて、あ、ララランド、もうそれがもうドカーンと来ちゃってるからさ、で俺に合いそうだよって言うからさ、見たってところだったんだけど、でウィキペディア見たら、え、この監督セッションの監督なのっつって、さっき気がついて、いや書いてあんじゃんとかね思ったんだけど、なるほどねなんてことを思ったりとかして、で一応ララランド、まあ、どんなものかってことだけ簡単にお伝えしていくと、2016年に公開されましたアメリカのミュージカルロマンティック映画ということで、まあミュージカルですね。ミュージカル映画。ね、サウンドオブミュージック。あとは、最近で言うとグレイテストショーマンとはね、まああの辺と同じような感じなんでしょうか。で、一応これはピアニストの恋愛を描いた映画ということで、で、監督、 脚本ね、今出ましたデミアン・チャゼル監督ということなんですけども、こちらはね、すごくいろんな賞を総なめにしているという、まあ皆さんご存知かと思いますが、すごいんですね。どのぐらいすごいかというと、こちらはもういっぱいあってわかりませんが、まあ言えるのはゴールデングローブ賞では、ノミネートされた7部門すべてを獲得、ね、もう狂ってますね。で、英国アカデミー賞では11部門にノミネートを受け6部門受賞。そして、普通のアカデミー賞ね、アカデミー賞では、タイタニックとかなんかそういうのと肩を並べるような、最多14ノミネート、ね、を受け、なんだかんだで6部門受賞という、何部門全部で受賞してんのよって話なんだけど、まあめちゃめちゃ、まあ高評価ということで、まあこれを見てからね、映画見たわけじゃないんだけど、映画見た後にね、これを見ると、まあそうだなみたいな、いい作品だななんてね思って、でどうしてもミュージカル映画だからそんなさ、なんだ、比較対象も少ないんだよね。例えばさ、なんかアクションの映画とかだったらさ、いっぱいあるわけじゃない。で、サスペンスとかミステリーとかってこういうのもあるよとかあるけどさ。いや、実際にちょっと有名だったり話題になったやつで、それでミュージカル映画ってそんなあるって言ったら、記憶に新しいのはどうしてもグレイティストショーマンになっちゃうんだよねと思って。でも、この後ちょっとグレイティストショーマン、あんまりいいこと言わないので、大好きな人はちょっとラジオ5分ね離れてもらってっていう感じなんだけど、グレイティストショーマンはミュージカルかなって思ったりすんのよ、改めて。ミュージカル、うん、そうだね、ミュージカル映画じゃないんだよね、本当にミュージカルかミュージックビデオ、どっちかだと思うんだよね、俺の中ではね。ただララランドはミュージカル映画として素晴らしいっていうか、あ、だからグレイティストショーマンって俺映画じゃないんで、多分ね、ほんとミュージカルとして見るか、ね、ミュージックビデオとして見るかで、ミュージカル映画じゃないんだよね、気持ちで。分からんけども、ララランドはすごくミュージカル映画として素晴らしいなっていう風なこと思うんだけど、なんかざっくり言うと、その女優を目指してる女の人がいて、あとジャズを愛してて、でただそのジャズっていうのがどんどん廃れてきちゃって守らなくちゃいけないなと思って、自分で店出すんだみたいな、ジャズのね、本来こういうジャズがいいんだっていうのをちゃんと守るためのねお店を出すんだみたいな、そんな男がいて、まあ、ピアニストなんだけど、その二人のなんか恋模様みたいなのをさやってね、行きつつもそれぞれの夢があってみたいな、でそれ絡んでってどうなるのかって話なんだけど、いいね、その今の俺というか、まあ常にだけど夢とかさそれ弱いじゃん、だからそういうのテーマにされちゃうとでグラッときちゃうのもあるんだけど、でそれかつ恋愛が入るじゃん、ね、完璧なんだけどさ、でもやっぱりそのミュージカル映画のいいところってなんだろうね、その気持ちの今こういう気持ちなんだとか、こういう妄想をしちゃうんだとか、そういうところをダンスとか歌とかで表現することでなんかうまーくやってるんだよね、なんかね、そういうところ、ちょっとしたステップの仕方とか、その男女がちょっとずつステップ合わせてったりとか真似したりとかっていう表現がなんか気持ちに寄り添ってるんだなとか、あ、気持ち近づいたんだなとか、そういうのがすごく見えるというかさ、だからなんかちょっとじゃれ合ってんのかなとかさ、そういうのがあって次のシーンに行くから で、そこでのなんか心境だったりとかっていうのが、ね、あって次の関係に行ってるみたいなさ。っていうのがすごく、よく表現されてんじゃないかしらとね、私。ね、評論家ぶってますけどもね。まあ、そんなことしてもすごい思って。だからミュージカルっていう特性をすごくうまく活かして、こうあるべきだなって思って。ただ見ながら、やっぱ比較してしまいますよ、グレイテストショーマン。ただ、残念ながら見ながら思ったのは、グレイテストショーマンの5億倍いいと思って。ね、そんなこと言っちゃいけないんだけどさ。でもなんか、ミュージカル映画って、これ、だなっていうか、これをミュージカル映画と言ってもらえるんだったら、すごくいいな。ね、わかりませんけどもね、もうね。とか、そういうところかな。で、あと、このヒロインの女の子、その女優目指してる女の子がいるんだけど、この子が女優に憧れた理由っていうのが、おばさんがね、なんかもともと女優なんだかなんだかで、で、そのおばさんの影響があってとか、まあいろいろその話になるんだけどさ、でもそれ見ててちょっと思ったんだよね。俺にもおじさんがいたんだよねと思って。別におじさんラジオパーソナリティとかじゃないよ、ね、そういうの憧れてとかじゃないんだけど、そのなんだろうな、気が合う親戚っていうのがあんま俺いないんだよね。その昔ね、やっぱちっちゃい頃遊んでもらったりとかもすげえ知ってたから、で慕ってたね、例えばいとことかもいるんだけど、でももう俺もね、すぐ人から離れていっちゃうタイプの人間だからさ、もう疎遠なわけだよね。でもうちの親とかはすごいよ。もううちの親はほんとコミュ力高えな、わかんねえけど、もうすんげえ仲良しだけどね、親族と。俺はちょっとやっぱり親族と離れたいというか、こんなね、なんか不老者みたいな生活してますからね、そりゃなんか人前に立てるような人間ではないんですけども、ただそんな中、別にそんなに接点があったかってそういうわけじゃないんだけど、うちの親父のいとこなんだかはとこなんだかわかんないんだけど、おじさんがいたのよ。だからその親父と同年代のおじさんがいたので、この人はちょっとシャイなんだけど、ちょっと陽気で面白くて、でなんか優しいんだけど冷たいというか、なんかもう俺みたいな人なんだ気がするんだよね。だたまーに遊び来るとちょっとおもちゃ持ってきてくれたりとかして、でもなんかその構って欲しい感じ出すとちょっと構ってくれるけど、そういうの出さなくなったら全然構わなかったりとか、なんかそういういい距離感だけど、なんか、なんかそんなんあったんだよね。ただそのおじさん死んじゃったんだよね。悲しいなぁ。だからそのおじさん結構早く死んで、何歳ぐらい死んだのかな ?50ちょっとぐらいで死んじゃったのかな。だから俺が、ね、10代?20代前半とかわかんないけど、もうその辺では死んじゃったんだよねと思って。でもなんか今もしそのおじさん生きてたら普通に会ってる気がするんだよねっていうのをちょっと思い出したりとかして、だからなかなかこんな話ここ10年ラジオやってきてしてないじゃん。そんな中、あ、なんかおじさんのこと思い出したなみたいなっていうことで、やっぱりなんかそこまで思い出させるのが、まあ、映画の力というか、少しねいいななんて思った映画の、まあ、なんかパワーを感じたななんてねところでございまして、いやなんかね、もうで、ま、で、いつも毎年お墓参り行くとき、うちの、ね、内藤家のお墓の、ちょっと裏側ぐらいに、 そのおじさんのお墓っていうか、そのおじさんの家のお墓があるんで、まあそこにもねお墓参りしてるんですけど、まあ今年もね行ったら、まあお線香ぐらいねあげるんですけど、ねえなんか帰ってちょっとその時親に聞いてみようかね。おじさん結構なんか今考えると俺に似てなかったって考え方とか雰囲気とかで、うちの親父すげえそのおじさんと仲良かったんだよね。だからなんかねそんな気あるのかな、なんかねわかんないけどもね、まあそんなねことを思い出すようなララランドは素晴らしいなということなんですよ。であとはねちょっと見ていたりとか、その中で伝えたいこととか夢を目指している人とか、なんかそこに響くところとして思ったのは、やっぱりまあねえこうやっていろいろ続けてるわけじゃん。俺だったら一応ラジオをねやって毎週やってさ、でなんかどうにかなりたいっていう気持ちはゼロじゃないじゃん。いつかなんとかなりたいみたいな思いもあるわけじゃん。だからさやっぱもう人目に触れなきゃいけないんだよなって、っていう話をよりね思ったりとかさ、だからそれこそその2年前にやったラジオの公開収録みたいに、これポッドキャストとかねその生配信とか以外でちゃんとリアルなところでねイベントをするとかっていうのはやっぱり必要なことというかさ、やってかないといけないことなんだろうなって、やっぱりその世に出たいとか、人の目に触れることしなくちゃいけないんだなってをちょっとなんか改めて思わされたりとか、あとはやっぱりそんなね俺すごい能力高いわけでもないし、超絶面白いとかもうラジオの天才とかさそういうんじゃないじゃん。ちょっと変わってるおじさんぐらいじゃん。なので俺一人でどうこうできるなんてことは多分もう限られてるんだなっていうことで、やはりこれは他力本願といったらあれだけど、まあ人に見出してもらうっていうことがちょっと必要なのかなっていうのもちょっと感じたりとかねして、なんでもそうじゃん。でもその君いいねっつってうちでちょっとやってみないとかさ、そういう話からねちょっとスターダムに出るような人もいるわけだし、それこそなんか同業の人が君もしかしたらちょっと頑張ったらうまくいけるかもよつって、ちょっと俺のところ来て一緒にやらないとかさ、誘いがあったりとかで、バンドとかだとそうだよね、なんかたまたまギターとかすごい上手いねつってね、でたまたまそれで知り合ってて、でバンド解散しちゃって、でその時に引き抜かれてとかさあるわけじゃん。そういうのもさとかなんかわかんないけど、やっぱり人と人とのつながりとかで人に認められる見出されるっていうところの大切さを感じたりとか、まあ俺が一番苦手なところですけどもね、一匹狼ですから完全に、でちょっと手を伸ばしてきたら噛みつきますからね、だからここは難しいなと思うんだけど、とかあとはやはりギャラをもらうというかさ、やっぱ自分がやってることを、まあ、無料でももちろんいいんだけど、それはそれでね多くの人に聞いてもらいたいってのがあるから、このラジオはね無料でやってますけども、ただ多少なりともプライドを持ってやっていったりとか、これからもやっていくとか、今後より一つ上二つ上高みに行くとかって考えると、やはりこれで生計立てるのは難しいにしても、少額ながらでもギャラというかやっぱいただくっていうことが必要というか、それがあるからこそまたプライドが持てるというかっていう話よっていうのもちょっと思ったりとかして、まあもちろんねそれ思ったのはそのララランド出ているそのピアニストのね男性いいんだけど、でもちろんお金払っ、ね、お金もらってね、そういう演奏したりとかするわけだから、当然なんだけどさ、 ね、そのすごい上手いわけだし。なんだけど、でも、これはね、なんだろう、ピンキリじゃないけどさ、それ超上手い人はお金もらって当然かもしれないし、でも、下手な人でも、やっぱ、ね、すんごい安い、お金かもしれないけども、ギャラとしてちょっともらったりとか。やっぱりね、これをやることによって、少しでもね、なんか、とか、そんなちょっと思ったりとかしましたけどもね、そんな感じでしょうかね。あとはもう、準備ね、人生において、やるぞっていう時に、でもまだ準備が足りてないとか、ね、そういうのもあると思うんだけど、いやもう、準備はもう完了してるから、もう行きなさいよっていうような話もちょっとなんかあってさ。だから俺もね、こうやって10年ラジオやってきて、まだ準備かってなるけど、いやもう準備終わってるじゃんって。だってさ、もうこれ以上進化もしないし、ね、一人でやって環境変わんなければさ、もう進化しないし、ね、あんまね、低水準かもしんない。ただ、もうこれ一つの完成形なんだよね。次に進むことによって、若干変化があったりとかして、ね、変わるかもしんないけど、もうこれ以上どうしようもないし、これ以上準備のしようもないし、もうちょっと完成はしちゃってるから、もうこれを持って、ね、大海原に出ていくということしないといけないんじゃないかなってね、思ったりとか。いろいろなんか思わされることはあるよね。映画自体もいいし、そういう、ね、テーマの方もさ、すごくいいし、その夢を追いかけてそれを実現させるために、みたいなところもあるし。でもうまくいかないとかさ、うまくいくとか。そういうのもやっぱりすごく良くて。なんかいっぱい考えさせられつつも、ミュージカルで少し心地よかったりとかして。で、しかも恋愛ね、要素あるから。久しぶりにまた、あ、恋愛能じゃんと思って。最近映画ね、ちょいちょい見てたけど、なんか恋愛のなってないから、いまいち婚活とか行こうっていう気持ちもわかなかったけど、これだよねと思って。やっぱ毎週のようにちょっとやっぱ恋愛に絡むような映画。まあ、せめて2週に1回だよね。まあ、恋愛に絡む映画見ないと、婚活やるぞみたいな気持ちにならない。俺は。もう。なので、もう強制的に、もう恋愛絡みの映画を見るしかないんだね。じゃないと動かねえわ。自分を鼓舞しないとね。とかそんなことちょっと思いましたけどもね。あと、この映画見終わった後私、ネットで、ね、スーモで部屋探ししちゃいまして。なぜかというと、やっぱもちろん海外の映画だからってのもあるけど、部屋がね、やっぱ広いんだよね。題材となるさ、そのね、ヒロインも、その主人公なのかわかんないけど、男の人のさ、部屋もさ、広いわけ。で、それ見るとさ、ちょっとしたことがあったら、ね、同棲するとかっていうのも可能なぐらいの部屋なわけよ、大きさが。だそれがあるからこそ、なんか日々、積極的に動けるのも、ゼロじゃないなと思って、でもじゃあ、今、このワンルームの部屋に、すげえ、超いい女がいて、つって。で、たまたま息があって、話があって、うち来ないって。いや、言えないんだよ。だって狭いんだもん。だから、やっぱり、場所はね、こういう渋谷から歩いてね、行けるような場所に住まなくても、ちょっと離れててもいいから、やっぱ、1LDK とか 2K、2DK、そういうところに住まないと、なんか、ダメだなと思って。何にも生まれねえなと思って。で、そんなわけでね、ちょっと映画見終わった後、スーモでね、部屋探しちゃってなりましたけど、でもね、いや、あるのよ。意外と。北区とか、板橋とか、 ね、高島平とか行ったらね、全然ありますし。でも別にそんなに不便でもないんだよね、高島平って。昔俺東武練馬に住んでたから。結構ね、まあ、近いから、まあ、チャリとかでよくね、高島平とか行ってましたけども。都営三田線とか通ってるから、普通にそっから巣鴨とかまで出ちゃえばそっから山手使えるし、なんかそのまま目黒とかまで行けんのかな？一本とかで。都営三田線でね。とか、そんなに便が悪いわけでもないとかね。あるのと。あとはね、やっぱあっちの、荻窪とか、あの辺もね、結構お安いのがあったりするから探せばね。とかなんだかんだでね、いろいろと探せばありそうなもんで。あと練馬とかね。でもいいんだよね。都心というかその山手線の駅から一本だったりするじゃない？なんかその西武なんとか線とかさ。だから、まあ、全然そういうのでね、ちょっと離れちゃうかもしれないけど、今度はちょっと部屋の大きさをメインに考えたい。もう、渋谷には住んだから一回ね。次はもう部屋の大きさ。まあ、埼玉に戻るのか、埼玉だったら余裕でね、いくらでも部屋、大きい部屋ね、ありますから。もう可能だし、まあ、都内でも、もう、部屋の大きさを基準に引っ越しをしたいなと思ってますから。もうむしろさ、もう引っ越してもいいんじゃねえかって思うぐらい。いやいや、貯金しろやってね、話なんだけどさ。でも、ここでさ、あと一年、でも言っても、去年11月とかだよね、引っ越ししたの。そうすると、引っ越し先考えたりとか、なんだかんだっていろいろ考慮すると、ほんとあと1年ぐらいしかないんだよね。半年以上住んでんだもんね、余裕で。いや、そうなのよ。意外ともうそろそろ1年経っちゃう。マジか。早いな。あれから1年経つの？怖いね。なので、まあまあ、1年後。次引っ越すところをね、ちょっと新しくは、なんか広い部屋にね、したいななんてことを思ったりとかってことで、まあ、ララランド、おすすめ。ね。こんだけ一つの映画見て、いろいろ思うことがあるって、なかなかないんじゃないかしらって思いますから、なんかね、よかった。だミュージカル映画があんま好きじゃないなとかっていう人いるかもしんないけど、まあララランド見てね、ダメだってなったら、それはもう本当にダメなんだなと思うけど、ちょっと一個、これ基準となる映画じゃないかなって思うし、ね、私は結構好きだったので、おすすめでございます。という感じかな。じゃあ、あと、もう結構ね、おしゃべりして、お時間も来てはいるので、もう一個ぐらいでメインのお話して、ね、次、お別れのコーナー行きたいと思うんですけど、どれかな？どれがいいかな？語っていい？語んなよ、語んの、お別れのコーナー一回語ろうか。ね。もうちょっとライトなやつにしようか。どんぐらいライトがいい？ゾゾタウンで、ゾゾカード、申し込んだわ。ね、そんなレベルの軽いのありますよ。ね、ただ申し込んだだけでまだ何にもないんですけども、ただ申し込んだって話。いや、っていうのもさ、ね、一応繋がるんだけど話は。最近ね、ちょっと辛くて日々が。で、こんなことおじさんが言うのもよくないですけども、逃げ出したいと。ね、今の環境ね、それはもう皆まで言いませんけども、もう逃げ出したい気持ちが、もうすごい、ふつふつと日々、湧き上がってまいりまして。で、そんな中、ね、ZOZO カードを見まして、まあ、いろんなね、絵柄が選べたりとかして、おしゃれなね、ブランドのやつとかも選べたりするんだけど、まあ、私頼んだのはね、真っ黒なブラックカードみたいなやつ、頼みましたけども。で、 やっぱ今の環境だからこそカード作れるわけじゃないですか。今の環境から離れたらもうカード作るのも、まあ大変になるわけじゃないですか。ということで、作りました。ねえ、まあそれ、なんかそんなに、リアルな話かっていうとそうでもないんだけど、一つその背中を押されたのはそういう理由も、まあなかないんじゃないかななんて思いますけどもね。そのゾゾカードね、意外と良さそうなんだよ。よかったら、チェックしてもらえると。好きなブランドとかね、もしあれば、それの絵柄のカードとかもあったりするので、おすすめですよ。好きかどうかわかりませんけど、ナノユニバースとか、ね、ありますから。別にみたいなところですけど、私の前に買った、ね、なんか、ショルダーバッグみたいな変なやつ、あれもね、ナノユニバースで買ってますから、まあそんなね、思い出のナノユニバースでございましたけどもね。そんな感じかしらね。軽い、すごい軽かった。あと思うぐらい軽いのあるかな。そうね、あれだね、今手元にこれがもう ラストの軽い話で、もうお別れのコーナー重たい話するから、重たいのとうざい話するから、もうねこれ軽いのでね終わらせますけども、今日郵便局から U パックご不在連絡票が来ておりました。差出人誰かというと UQ 様って書いてあるんだ。何かというと先週ちょっと言ったかな、新しくスマホのゲームを始めて、キングオブファイターズのなんかゲームをね、キングオブファイターズオールスターみたいなやつを始めたんだけど、どうしても通信の環境が悪いっていうのがすごく感じられて、っていうのは Wi-Fi でつなぐとダウンロードが途中で止まっちゃうっていう現象がすごいあって、でもただこの途中で止まっちゃう現象って前にもあったんだけど、このゲームじゃなくてニコニコ動画とか、あれの動画を読み込むと途中で切れるんだよね。切れるっていうか途中から読み込まなくなっちゃうって現象があって、別に Amazon プライムとかで動画見る分にはそんなことないんだけど、なんか一部ねそういうところがあって、なんか方式がなんかあるのかわかんないけどもっていうのがあってですね、なんか改善できないかなと思って、今のね富士 Wi-Fi 悪くないんだよ、1ヶ月間もう速度制限なしで使い放題で、3日間で何ギガ制限とかもないよ、もう本当にもう無限で、これで月4600円ぐらいなんだよ。多分富士 Wi-Fi のホームページ行っても、なんか昔のプランは載ってなかったりとかして、だからあの頃の一番なんか美味しいプランなのかなって思うんだけど、だからまあね、無限使い放題で4600円ぐらいだから悪くないんだが、YMAX を最近契約した、知り合いがいて、すごくいいと。めちゃくちゃ YouTube とか見まくってるけど全然止まんないし、速度制限もかかんないと。で、どのぐらい見てんのって、まあ、そんな言ってもでしょと思ったけど、俺が聞いても、結構使ってんな、みたいな、レベルで動画見てるから、それで制限かかんないとかだったら、まあいいのかななんて思って、で、ちょっと俺も YMAX 一回試したいなと思ったわけ。で、今週、ちょっと電気屋さん行って、で、店員さんに話聞いたら、YMAX ってさ、なんかちょっとお試しができるっていうキャンペーンあったよなと思って。で、そんなの店頭でやってんのかなと思って聞いたら、店頭でちょっとやってないんだと。ただネットで申し込みできますよって聞いて、で、申し込みしたの。で、そのトライ YMAX みたいなやつで。15日間無料で使えますってやつなんだけど。して、それを多分、日 曜日、土曜日の夜かな、土曜日の夜ぐらいか日曜日の昼間に、申し込みしたの。したら今日もうポストの方に、その不在票が入ってましたから、多分土曜日だろうね、依頼かけたの。でも中1日ぐらいでね届きました。だからこれ郵便局行ったら今ね、あの受け取りできるんですけど、でこれで、もしじゃあ YMAX よかったら、じゃあ YMAX すんのって話なんだけど、いやっていうね。意外と YMAX 直で借りると高いんだよね。ただ今使っている富士 Wi-Fi、 ここも YMAX 提供してんのよ。で、YMAX 普通に契約を、その YMAX 直で契約すると多分4000ちょっととかするんだと思うんだけど、ね、使い放題とかにすると。ただこの富士 Wi-Fi が提供してるやつって初期費用ちょっとかかるんだけど、月で考えると2980円なんだって。安いじゃん、いいじゃん思って。で別にさ、ここ半年ちょっとぐらいのポケット Wi-Fi でずっとね生活してきたけど、まあそんなに、じゃ動画をネット経由で見るかっていうと、でさっき言ったようなその映画見たりとかさ、Amazon プライムでちょっと見たりとかっていうレベルであってさ、あと YouTube 見たりとかもニコニコちょっと見たりとかレベルじゃない。あとは基本的に家のさ PS3 でさアニメとか録画もしちゃうし、そっちメインだからそんな転送料もかからんし、ゲームとかそんなレベルだろうなと思って。なのでもし YMAX 使って良さそうだったら富士 Wi-Fi で借りるっていうのはすごい手だなと思って。だからね、ちょっと次の、更新のタイミングというか、その別にさ年単位の契約とかじゃないから、もういつ辞めても違約金とか発生しないような、契約なので、なんかうまいタイミングで切り替えねできるかななんて思うんで、まあそんなところでね、本当は今日なんか お見せできればというか、どんな感じだったよみたいなね話ができればよかったんですけどもね、いかんせん今日帰ってきてね、でポスト見たらあったっていうね、でももうラジオ始まる1時間前っていうね感じだったからさ、まあ今週というか終わってから取り行く結構激しいんだけど、まあ今週中にね取ってね、まあ15日から使えないからね、ちょっと試してね、ちょっと皆さんにお伝えねしたいなと思いますんで、まあもしかしたら来週は、この何ですか、 YMAX で、ネットをつないでね、それで生放送するとか、そのあるかもしれませんから、まあ、その辺は、ちょっとご期待ね、いただければな、と思っております、と。
童貞ネット、アット、エドラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきますけども、お便りいただいてるから読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームか、そうだな、じゃあさくらさん、みんなはツイッターのボーナスタイムについて聞きたいと思います。ぜひ説明をというお便りいただきました。ありがとうございます。これ何なのかというと、今週私ツイッターでちょっとつぶやいたんですね。ボーナスタイムが終わってしまったと。ね。なんだボーナスタイムはっていうね、話でみんなちょっと気になってんじゃないですかっていう話なんだけど、何かというと、まあ、この童貞ネットってラジオがありますけど、全然その前から、ね、10年以上前から、ホームページがあるわけですよ。童貞ネットっていう。で、これいつだっけ童貞ネット作ったの。ね、ドメインとか取ってさ、まあ、始めたわけですよ。で、2002年4月30日に多分ドメイン取ってんの。 だからもう16年前に撮ってんの、結構頑張ってますね。なんだけど、でこのラジ、このまあ、ホームページでね、ホームページでちょっと稼げないかなと思って、いろいろやっていた時期があってですね、今ほんとまあまあお小遣い程度とかね、なんかちょっと稼いだりとかできてたりするわけですよ。だからこのドメイン代とかさ、サーバー代とかさ、その辺が賄えるぐらい、ちょっとね、まあそんな高いところで借りてませんから俺ね、激安サーバーとかね、借りてますから、そんなお金かかるわけじゃないんだけど、そこ賄えるぐらいのまあお小遣いはね、いただいてますと。なんだけど、もうそれがなくなると。で、そのお小遣いシステムがなくなりますせというちょっとことが発覚しまして、で、それが多分来年の2月まで、で、そこで一回切れるっていうことなんですよ。だからボーナスタイム終了っていうことなのよね。だからこれまでさ、少しまあ、ラジオギャラはもらえませんから、せめてものホームページからのね、なんかちょっとした副収入ってことではないかもしれないですけどもね、維持費ぐらいはね、もらえていたところがなくなるということなんで、なんとかせんとね、いかんぞいということっていうのと、あと逆にホームページをその大きくいじれなかった理由の一つとして、で、そのお小遣いシステムもあったりとかするから、だからこの2月でね、ちょっといろいろ切れるタイミングで、なんかホームページリニューアルしようかななんてちょっと思ったりとかはしてます。だから今ね、どうするかわかんないけど、ムーバブルタイプで作ってるから、それを今の最新のやつになんか変えるのか、ね、ちょっとポッドキャストの設定とかもあるから一回切れちゃうと思うんだよね、なんか変えると。そうするとなんか10年間の、積み上げてきたものがぶっ飛ぶので、それもなんとも言えんよな、だと思ったりするんだけど、それかちょっと普通にワードプレスで作り直すとか、いろいろね。あともうラジオずっとやっていくんだったら、もうラジオに特化したようなね、形式にするべきだし、日々のね、ことをブログとかみたいな形で書いていくんだったらそうするべきだしとかね。ちょっとそれを、で、それかつ、ちゃんと稼げる形に導きたいと。ね、思ったりとかするので、なんかね、ずっと、この10年ぐらい止まっていたものが、まあ、ね、ちょっと切れたことでね、お小遣いシステムが切れることで、まあ辛いところはありますが、止まっていた時間が動き出すっていうことはね、あるのかなと、ちょっと思いますんで、まあそんなわけでちょっとね、ボーナスタイム終了と。いうことで、ちょっと2月までに、いろいろ仕込んだりとか、まあ、仕込むこともないけど、ちょっとページをね、作ったりとか、構成考えたりとかして、まあ、2月にするのか、3月にするのかわかんないけど、今年度中に、ちょっと大きく変更するっていうのは、すごく、まあ、やんなくちゃいけないことというか。で、ちょうどね、ラジオも10年やったというところで、もう次のステップね、行っていいんじゃないかなと思いますんで、なんかその辺もなんか含めね、考えていきたいし、行動できるというそういうタイミングだなというお話でございますとね。なのでボーナスタイムでそういうお話でございますね。じゃあ、あとね、いただいてますお便り、ラジオネームトリンドルさん、掲示板での自分の書き込みに対する他のリスナーの反応が本当に嫌で精神が蝕まれていく。もうこのラジオに関わりたくはない。パルさんが掲示板やめたのも当然だ。胸がバクバクするっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、わかんないけど、掲示板見てねえから今の状況わかんないですけど、で、もう当事者っていうかさ、言われるとね、やっぱバクバクするよね。 ほんとしたもんね、俺もね。当初というかさ、掲示板で、むちゃくちゃ言われてた頃ね。見てるとバクバクするから、さすがに見てらんないもんなと思って、もう掲示板システム、やめましたけど、ね、もうそれでお便りもらうっていうね、仕組みやめましたけど、そうなんだよね。だから、まあ仲良くね、やってくださいよ。そんなリスナーさん同士でさ、なんか、変なことにならないようにね、仲良く、ね、やっていきたい。もう、そんなさ、ギスギスしたってしょうがないじゃない。こんなさ、ね、人間なんて100年も生きないようなさ、そんな肉の塊がさ、そんな短い時間の中でさ、ギスギスしたってさ、心臓バクバクしたってしょうがないじゃない。楽しく行こうよ。優しく行こうよ。なんなんだよ。ね、思ったりしますけどね。まあそれはね、ちょっと最近の、日常生活からもね、ちょっと私、ちょっといろいろ考えるところあるんですけど、じゃあ、お別れのコーナーね、もう、がっつり、言いたいことだけ言ってきますよ。あのさ、もう俺、今、ね、サンボマスター、すげえ、聞いてて、その、ロッキンジャパンフェス行った次の日からかな。もう毎日サンボマスターを聞いてます。だこの一週間ずーっとサンボマスター聞いてる。で、去年やった武道館、日本武道館のライブの DVD、ブルーレイが9月に発売されるんだって。もう買おうかなと思って。でも Amazon とかだとやっぱりね、定価より 20% ぐらい安くなってるから、なんか DVD だと3800円ぐらいで買えんだよね。すげえよね。そのライブ行ったらライブのそれはもちろんね、良さがあるからさ、あるけど、でもその時の模様を一番いい状態で一番見やすいようにして作ってくれたものが3800円なんでしょ？ね、チケットの、まあ、半額とは言わないけどさ、ね、かなり安くなる。 70% ぐらいは安くなってるわけじゃない。 70% 安くなってね、 30% ぐらい安くなってるわけじゃない、多分さ。だからいいよなと思って。で、ね、そのMC というか、語りというか、煽りというか。なんかそこもね、ちゃんと収録されてるんだったら、また泣けるなと思って。泣きたいと思って。で、そんなんで、ちょっとサンボマスターの DVD、ブルーレイ、ちょっと欲しいななんて思ったりもするんだけどさ。でもサンボマスターに影響されてるっていうのはもちろん、なんかあるのかもしんないんだけど、サンボマスターがさ、やっぱロックをやって、で、ロックをやることで世界変えられると思ってんだって言ってるんだよね。で、なんかそんな話ばっかり聞いてるとさ、いろいろ思い返すところがあってさ、やっぱなんか、もちろんサンボはさ、ちゃんと売れてさ、ねえ、それで食ってるわけだし、みんなに認められてるし、いい歌だし、とか、なんかいろいろあんだけど、まあ、結果論結果論じゃんとは言わないけど、まあ、わかんないじゃん。いや、わかんなくねえな。いや、わかんないじゃん、そんなのさ。俺もなんかちょっと、歯車があったら、サンボ見たくなった可能性は。まあまあ、あるとしようよ。ね。それ前提じゃないと話できないから。だからさ、なんかそんなことを考えるとさ、この俺、ポッドキャストとか、ね、ラジオで、何かができんじゃねえかと思ってるわけ。世界が変えられるんじゃねえかと思ってるわけよ。でもこれはさ、結構前から、サンボうんぬん言う前からさ、話してたことでもあってさ、人を救いたいみたいな話、したことあるじゃない。俺みたいなやつを、ねえ、一人でもいいからなんかちょっと救いたいとかさ。そんな話したことあると思うんだけど、それはやっぱし俺は、なんかラジオ、ポッドキャストの力で、なんかできんじゃねえかって思って、そんな大人数じゃないよ。ね、武道館埋め尽くしてその人たちに対してとかってレベルじゃないけども、 まあ、都道府県に一人ずつぐらい、救えねえかなぐらいの。って思うわけ。とかさ、その辺がなんか改めて、やっぱりよと。ね、そんな、お前なんかに救えるもんなんてありゃしないよなんて。言われてんじゃねえかなって、俺は脳内リスナーが支えてくんだけども、でもさ、それはまあしょうがないよ、その、脳内リスナーはさ、もうこれまで、ね、幾度となく、俺がやることなすこと否定してきた、ね、過去があるから。もうそれはもう、俺の頭の中でも構成されちゃってっからさ、何やろうとしてもさ、何言おうとしてもさ、否定してくるんだけど。でもね、思うのよ。そう、結局俺、ね、この10年、いろんなことやってきたけど、やっぱメインとしてはさ、仕事の話がちょっとメインだったりとか、お金、恋愛、ね、まあ、この辺が大体メインじゃない？で、まあ、俺に至っては、結果、すべてがあんまうまくいってないよ。仕事は、まあ一応ね、正社員になって年収400いかないぐらいでしょ？お金も別にね、あの頃と変わってない。借金してないってレベルですよ。でね、ボーナスタイム終わっちゃうし。で、恋愛についても、特にね、恋愛っぽい恋愛があったわけでもなく、まあ風俗に行けるようになったぐらいの話じゃないですかと。まあ結局どれもね、うまくいってないんだけどさ。ね、相変わらず生きづらい毎日をね、過ごしておりますけども、でもさ、じゃあみんながみんな、この10年で全部が良くなったかって多分そうじゃないと思うんだよ。仕事はすげえ良くなった。けど、なんかお金がねえとか、恋愛はうまくいってないとか、なんかお金だけはすげえ稼げたりとか溜まってんだけど、でも仕事つれえな、恋愛うまくいかねえなとか。で、逆に、恋愛すげえいいんだけど、ただもう仕事もお金もダメダメだわみたいなさ、なんか全部が全部みんなうまくいってるわけじゃなくて、まあ一個二個うまくいきつつ他のがまだねうまくいかないとかあると思うんだよ。たださ、そんなのね、みんながみんな恋愛うまくいってて他がうまくいってないわけじゃなくてさ、みんなの中で、ね、仕事がうまくいってるやつ、お金がうまくいってるやつ、恋愛がうまくいってるやつ、ね、それぞれいる中でさ、でもリスナーってまとまっちゃうじゃん。リスナーからお便りをもらいましたみたいなね。俺が言ったことに対してこんな風に、ね、レスポンスをくれましたみたいな。でもそのみんながみんなね、もう補ってるわけ。リスナーという一個体になることによって、仕事もうまくいってます、お金もうまくいってます、恋愛もうまくいってますっていう、そういうリスナーっていうもう化け物が生まれちゃってんだよ今。わかんないけど。ね。で、そいつらが否定してくるわけ。だから、なんだろう。ね、たまたま俺今うまくいってないことが、ね、多いですけど。で、ね、そのうまくいってない中、リスナーの方は、何かしらがうまくいってるかもしれないけど。ね、全部がうまくいってるわけじゃないじゃん。ことを考えるとだよ。今、俺が、なんか話すことっていうのも、その完璧超人に話してるんだったら全く響かないけど、いやそうでもないっしょと。意外とやっぱ俺たちみたいなって表現を使って話してもいいんじゃねえかなって思ったりとかしてさ、ね、またこんな話しちゃってるけどさ、ね、こういう話が好きなんだけど、みんなはあんま好きじゃないんだろうけどね、いや意外と嫌いじゃないってやつがいるんだよ絶対ね。そう思ってます。なので喋るんだけど、なのでなんかね、俺たちみたいとかって言うなよとかね、お前と一緒にすんなよってやついるんだけど、そんなことないよ絶対。そりゃね、結婚してる人とか結構いるよ、このねラジオ聞いてる人、結婚していて子供がいてとかさ、まあもちろん彼女がいてとかっていう人もいるし。だけど、じゃあその人たち、じゃあ仕事すげえ恵まれたことやってるって言って、やっぱお金稼ぐためだけに仕事してますとかね。それはだって家族がいいんだから頑張んなきゃ。いや、それはもちろんそうなんだけどさ。とか、なんかね、趣味とかも特にないしとかさ。 なんか夢とかも別にもう大人だしないしとかさ。だから、そういうのもあったりとかするだろうし、ね、あとなんかもう、仕事以外なんか逆に辛いみたいな。ね、プライベート辛いとかさ。でも、ね、一方、プライベートはいいけど仕事辛いとかって人もいるだろうし。とかなんかあるから、俺がちょっと喋ることについては、なんか誰かしら引っかかる人いいんじゃねえかなって思うんだよね。で、そこで引っかかる人はさ、救えるじゃん。もしかしたら。ね、仕事うまくいってない人なんて多分、無限にいるよ。でも、そこをさ、なんか俺は仕事うまくいってるからっていう声しかさ、聞こえないとさ、ね、なんかちょっとまた違くなっちゃうけど。いや、いるんだやっぱり仕事を悩んでる人はいくらでも。だから、その辛さは共有してさ、で、その中で俺が、ね、こんなことちょっと挑戦したよとかさ、こんな風にしたら、ね、ゴミみたいな感じになっちゃったよとかさ、話することでさ、もしかしたら、救えるかもしんないじゃん、思って。なので、もう気にせず、これからは、言っていきます。俺たちみたいなやつはさ、ね、もう言っときますから、そういうのはね。っていうことを、ちょっと思って。だからもう信念じゃないけどさ、だ救いたいんだ、人、俺は。一人でも、ね、同じような境遇だったりとか。だから、それはいいのよ。ね、それで、あだこうだ言ってくるやつは勝手に言ってくればいいし、ね、そいつは別に救わなくても平気なやつなんでしょうから。ただ、いるんだよ。中にはやっぱり、俺たちみたいなやつが。だからそこには、なんか、もしちょっとしたことでも、ねえ、一言じゃん、なんか言葉って。ふとした時に聞いた言葉が、なんか忘れられなくて、それが力になってとか、絶対、そういうのあるから。だから、俺はもうめげずに、ね。それが、このラジオとか、ポッドキャストには、ね、その力があると思って、やっていこうかな、と思ってますから。っていうね。いや、サンボマスターに触発されたわけじゃなく、昔から言ってんだから、そんなのはね。とか、そんな話。とかね。あと、いろいろ、なんか言いたいこととかもいっぱい書いてたんだけどね。どうしようかね。その、分析してさ、分析して分かってのことばっかり言ってさ、批判してさ、っていう、そんな人も多いななんてね、思ったりとか、ね。なんかね、でもさ、その否定されたこととかっていうのもさ、結局さ、なんだろう、俺の中から生まれたことでさ、絶対もう本当に一度はそれを思って、その上でみんなに話したいと思って喋ったことだったりするから、なんか、それ否定されてもさ、すいませんでしたとかって、もし言ったとしても、いや、そういう意図じゃなくてとか言っても、そう思ってんだよ、一回俺は。だから、もう否定されようが何しようが、俺はこう思ってるわなんだよね。で、それで、救われるやつがいたら、いいじゃん。ね。否定するやつがね、なんか100万人いても、一人救われたらいいじゃない。って思って、やってきますけどもね。ね。ということはもう、みんなの意見を全く聞かずに、ね、好き勝手やってきますって宣言みたいなもんになっちゃうけど、でも、ね、言いたいことを言って、今ね、一番面白いなと思ったこと、気になることを喋って、それで、面白いなって思ってくれる人が聞いてくれたら、それがね、世界は一番幸せかなって思ったりするわけですよ、私はね。とかさ。だから、ね。だからま、じゃあ、そういう話になると結局出てくるのはさ、救いたい救いたいっつってさ、じゃあ、ね、出川上島事件、あいつどうすんだよ、みたいな。ね、出川上島事件ってのは昔あったわけですよ。何かというと、なんか、婚活セミナー的なやつに行ったら、まあ、モテない奴らが集まるんだけど、俺の他に、まあ、もう一人ね、参加者がいて、その人が、もうちょっと俺には考えられないような、ちょっと知識というか、ね、もちろん、その、相手の彼からしたら俺は、 彼の常識をそんな知ってるわけじゃないから、いや、こんなことも知らないのって思われるかもしんないけど、俺は、俺の常識がある中で、その人の話聞いて、そういうことになるっていうぐらい、衝撃を受けたんだけど、その一つが、お笑い芸人の、ね、ダチョウ倶楽部の上島さん知ってますか？いいえ、知りません。あ、じゃあ、出川哲朗さん知ってますか？いいえ、知りませんって人がいたわけ。だからこれはもう、出川上島事件というね、すごく、残忍なね、事件でございましたけどもね。もうボコボコに私も叩かれましたけども。でもやっぱり思うのは、いや、ここ最近さ、なんか音楽とか映画とかさ、昔のね、やっぱ20代とか、ね、10代、20代の頃好きだったようなことをさ、もう一回、この30代も後半になってさ、また少し復活させて、楽しんでいるんですけど、これ楽しむことによってやっぱり見えてきたのは、やっぱ音楽とか映画とか、まあ、ドラマとかアニメとか漫画とかわかんないけどさ、そういうのってさ、言語じゃん。共通言語だと思うのよ。特にまあ音楽とかはね、結構身近だったりとかするし、映画とか2時間とか見なくちゃいけないけど、音楽って5分でいいじゃない？とか、そういうのもあるから、音楽って、とかエンターテインメントって、俺共通言語だなってすごく最近痛感するんだよね。だから、例えば女の子とお話ししますと。その時に、音楽、映画、ドラマ、この話をしたら、ある程度は、なんか打てば響くよ。ってすごい思うの。だから、その共通言語に、全く興味を持っていない。ね、だから他にはそのお笑いとかがあったりとかさ、すると思うんだけど。ね、テレビ、バラエティとか。共通言語に全く興味を持っていない人、じゃんって。やっぱり思うから、それはさすがに俺は救えねえなって思うよ。その俺が上とか俺が下とかじゃなくて、やっぱ共通言語が違ったら、どうしようもないからっていう意味合いで。なので、なんか、もし今、モテねえとかっていう人、いたりとか、なんかわかんないけど、じゃあもしこの上島、ね、出川上島事件の人もし聞いてたら、ちょっと音楽とか、お笑いとか、ね、そういうのを、ちょっとたしなむと、いいんじゃないですかって。その、ね、婚活セミナーとかさ、参加して、女の子との出会い方とか、うんぬんもあると思うけど、それもね、もちろん大切なんだけど、やっぱ女の子の共通言語って、やっぱ、その辺、そういうエンタメってすごい大きいよね。あとね、美味しいものとかももちろんあるけどさ、美味しいもの、音楽、映画かな。この辺を、やっぱ押さえておくというか、っていうのは、まあ、なんか必要というかさ、って思うよ、最近特に。で、自らね、入れないとなかなか入ってこないものも多いからさ、だから、ね、カウントダウン TV、録画しといけばいいじゃない。で、洗濯物でも畳んでる間にね、1.5 倍速で見たらいいじゃない。とか。そういうレベルかもしんないけど、毎週見ることによって、ね、なんか、蓄積されることもあるしさ。とかね、なんかそんなこと思ったりするんだけどね。でも、それだけじゃなく、共通言語ってだけじゃなくて、やっぱ、ね、こうやってサンボマスターすげえよかったとかって、そういう新たな出会いがあったりとかもするわけだし、ね。昔は好きだったけどね、別に最近ずっと聞いてなかったし。とかさ。で、なかなかさ、生きてて、俺たちみたいなやつはさ、自己肯定ができないじゃない。自分を褒めてあげることがなかなかできない。で、ね、成功体験をね、積み上げていくんだ。ちっちゃい成功体験でいいから積み上げていくんだって言われても、もうそれすら難しいんだよ。成功したって自分のこと褒めないんだからもう。何したって謙遜して終わっちゃうんだから。 だから辛い。他人から肯定されたら、他人から肯定されても謙遜しちゃうのと、そもそも他人から肯定されることも難しいと。じゃあどうしたらいいのよ、ね、八方塞がりじゃんって思った時に俺は思ったわけよ。本とか映画とか音楽って結構自分を肯定してくれるんだよなと思って、いいんだよと、大丈夫だよ、やれるよね、素敵なんだね、光ってる、輝いてると、自信持ってっていう音楽は多いんですごく。でその音楽に肯定してもらうことで、あ、肯定されてるになるんだよね。そうすると自分も肯定してあげられるし、自分肯定してあげられると今度人に肯定してもらえるっていう良いスパイラルが生まれるというふうに感じて、だから自己肯定できない人は自己肯定してくれるような音楽を聴くっていうのは俺すごく良いなって思って、だからガガガスペシャルとかサンボマスターとかなんかそういうのはすごく必要かもしんないなと思って、俺たちみたいなやつにはね。ということでぜひね、サンボマスターブームのね今、皆さんにも聞いてほしいなというところでございますけどもね、長い話、このね、なんかめんどくせえ話ね、すいません。じゃああと、じゃあこのついでだからなんかちょろちょろ言っちゃおうか。どうでもいい話、一つ、ロッキンジャパンのその2018、この間私行きましたけど、それのなんか模様というか、一部のアーティストの、やつがギャオで見れます。ギャオ行ってもらうと多分ね、ロッキンジャパンフェスティバル2018特集みたいなんで多分無料で見れますよみたいなのがあるんで、そこ行くと1日あたりで6アーティストぐらいかな、で4日間分なんかあったりするから、まあ、サンボとかなかったからちょっと残念だったんだけど、まあ、いくつか、ありましたので、ちょっと気になるね、この日行きたかったんだけど行けなかったとか、そういうのあったらもしかしたらちょっと現場の感じ、なんか得られるんじゃないかなと思いますから。で俺も今日の朝知ってさ、たまたまで、そんなんで見つけたからちょっとお伝えしていこうかなということで、ギャオね、ロッキンジャパンのちょっと特集やってますよ、動画でね、出てますよってお話で、あとはね、今日他に言いたいことは、そうだね、あ、そう、じゃあもうさっくりね、今だからね、この後半で誰も聞いてないところだからね、サクッと言えるんだろうと思って言いますけど、最近ちょっと毎日ね追い込まれてましてね、でつれえなと、つれえつれえと思って、でそんな中ね、今週金曜日ですか、先週金曜日ですかね、前のロッキン一緒に行ったね、友人たちと夜飲もうよって話になってて、20時からね飲もうよと、新宿、別に職場からだったらねそんな時間かかんないから30分ぐらい着くのよ、で特にその日残業とかもしそうな感じしないし、じゃあ全然これ定時で、ね、定時まあちょっと残ったとしても7時ぐらいに出たって余裕で着くから、もう普通に開始からね楽しめんなーなんて思ってたら、なんか、いろいろと、いろいろとはありまして、結局新宿に着いたのが22時っていうね、ことで、悲しい、2時間制の予約でしたから、20時からね、終わった時に着くっていうね、その後2軒目行ってちょっと飲んで、でそしたらね気づくと終電ですよ、でなんだかんだね、みんな少しずつ帰ってって、残ったおじさん3人ですよ、朝までカラオケ行っちゃってね、そんなの、しかも1軒目キャンセルとかねちょっとできなくて、普通に何もしてないけどお金払ってっからね俺ね、仕方ないんだけどさ、こんな急にねなんかごたごたが起きるなんて思わなかったからさ、もう超行く気満々だったしさね、すげえ悲しいわと思って、とか もう先週はほんとひどかったんだよ。もう毎日、毎日追い込まれてて。どうしようと思ってね。もう胃が痛くてさ。いや、そんなわけで、追い込まれすぎてですね、私、今日、お昼にですね、家の近くの心療内科の方にお電話しましてですね。っていうのも、ね、心療内科行く行くね、行ってずっと行かないし、予約も取ってないような人間でしたけど、最近のその、ね、心の追い詰められ方を考えて、ね、さっきのクレジットカードの申し込みしたわけと、まあ、近い話かもしんないけど。でもね、ちゃんと保険が効くうちに、ね、こういう医療関係は受けといた方がいいかなと思ったわけ。で、そんなわけで、ここの、うちの近くの心療内科結構いいところって結構有名なんだよ、その、ADHD とかでは。で、午前中だと9時半から12時半やってるの。で、うちお昼12時から取れるから。で、たまたまその日、ね、今日なんだけど、お昼一人でさ、いつも一緒に食べてる人いいんだけど、その人休みだったから、今日一人だったから、あ、じゃあこのタイミングでかけようと思って。で、かけたの、12時20分ぐらいに。でね、俺もうようやくだよと思って、ようやく電話したよ俺と思って。そしたら繋がってさ、夏季休暇ですっつってね。今週なんか木曜日ぐらいまで夏季休暇なのでみたいなアナウンス流れてさ。まあ、こんなもんなんだよなと思って、タイミング合わねえんだなと思ってさ。だから結局診療内科予約も何もできておりません。ね。辛い。もう、別に今なんかどうこうしようってわけじゃないんだけど、一回、ね、仕事辞めてからだと難しいし、もしね、なんかあった時には、この仕事をしてる間に受けたっていうことが、ちょっと、いいわけじゃない？とかね、そんなこと思って、まあ、一回ね、話聞いてもらったりとかするだけでも違うかななんて思ってさ。っていうところで、まあ、ちょっと近々もう一回電話して、そうだね、行ってみようかなって思ったりとか。だってさ、なんかもう、毎日毎日さ、ね、辛い日々があるけど、乗り越えるわけじゃん。乗り越えた先に、ね、なんか楽しい毎日が待ってるかっていうとさ、そうじゃなくてさ、もうその日なんとか乗り越えたとしても、次の日は、次の日来ちゃうみたいな感じだったね、今。だからさ、戦争と一緒よ。戦場で戦ってます。ね、今日なんとか乗り切った。ね、今日も生きてた。眠い、眠ろう。起きる。ね、変わらず戦場みたいな感じじゃない？もうさ、寝ても起きてもさ、ね、今日も明日もさ、もう辛い日しか残ってないじゃん。待ってるのは。とか、そんなことを考えてしまうところで。ね、それサンボマスター聞いて泣いちゃいますけど、いう感じですけどね。まあ、そんなところかな。ね、ちょっと追い込まれちゃってますね。ね、ここまでだって診療内科に電話しなかった俺が電話してんだからね。結構追い込まれてんでしょう。いつもね、俺飛んじゃうかわかんないからさ、飛ぶ前にと思ってね。思ってますけど、そのしょうがねえな。俺の心が壊れちゃってさ、ね、ここ、あと50年、修復効かなくなっちゃうよりはさ、飛んじゃった方がいいじゃんって、思うけどね。だって別にさ、この俺のじゃああと50年さ、全部保証してくれんのって、その人は面倒見てくれんのって、そういうわけじゃないじゃん。ね。で、別にさ、なんでもねえじゃんってね。どうでもいいじゃんって。思ったりすんだけど、結局は行動できないんだけどさ。とか、そんなところ。まあ、あとそんなもんかな。あとなんか書いてありますけど、相手の、ね、相手だったら、こう考えるかな、とかではなく、自分だったらって考えると、良いぞ、みたいなの書いてあるね。まあなんか仕事の上の話なんだけどさ。ね、なんか、あの人、こういう風に思うかな、じゃあこういう風にしといた方がいいかな、とかって考えるより、自分がその人の立場だって、たらで考えた方が俺には合ってそうだなっていうことを今週とかここ最近気づいて で、別に本当はさ、その、相手だったらっていうことを考えて、その人にフィットしたね、対応とか、するのが一番、望ましいと思うんだけど、どうしてもそうするとさ、なんか、ノイズが入るんだよね。その人のことを考えるがゆえに、一番いい選択肢ではなく、なんか変なノイズが入るから、だったら自分だったらに置き換えた方が、すごくナチュラルというか、まあ、結果、ね、別に間違ってるわけでもないし、とかそんなことを思って、もし、ね、俺たちみたいな、ね、奴ら、ね、いましたら、なんか相手のことを考えて行動してうまくいかないななんて人いたら、そうじゃなくて、自分がその立場だったらで考えてやったら、なんか変なノイズが入んなくてうまくいくってパターンあるかもしれないぞってことを伝えたかった。逆もあるけどね、多分。その、いつもね、自分がその立場だったらって思って行動してるけどうまくいかないって人は、相手のこと考えてやればいいのかもしれないし、相手のこと考えてやるとうまくいかないって人は自分だったらって考えてやるとかって。まあ、なんか、うまく、ね、やるといいんじゃないかなと思うけど。ね、人のこと考えるとね、なんか、その根本というかさ、そこ抜けちゃうときあるんだよね、やっぱり。その人に寄せようってしちゃうから、すごく。でも、もっと根本的なところっていうのはやっぱり、なんか、ノイズが入るとね、わかんなくなっちゃうな、なんて、いうことちょっと思ったりしましたよっていう。どうでもいいね。ただだよ。今の話で救われたやつ、ね、都道府県ね、一人ぐらいいんだろ。47都道府県の一人ぐらいいんだろ。ね。そんなのを目指していきます。とか、そんな感じかな。ただもう言いたいことを全部喋ってるだけっていうね、気違いおじさんです。ございますけどもね。もう放送禁止用語とかも気にしないで喋ってますけども。そんなところでしょうか。ねえ、本当に今日も、書いてあること全部喋ってるね。アホなんじゃないかって思いますけどもね。よし、いいぞ。ね。もうストレス発散の場になっている気もしますけどもね。もうしょうがないよ、このね、心をなんとかね、持たせるために、ね、というのがございますけどもね。じゃあ、ちょっと いくつか、いただいてますか。お便り、ラジオネームはないかしら。ね、ちょっとラジオネームないでございます。パルさんこんばんは、初投稿です。初めて聞いたのは、新宿で、AV 女優のおっぱいを揉みに、パルさんがレポートをしていた回だったと思います。こんな人間がいるのかと、面白くまた驚いたものです。当時、大学生の私は、大学生活に馴染めず、毎日の投稿が憂鬱でした。その時、パルさんのラジオに出会い、30分、これを聞きながら、なんとか精神を保っていたのを覚えております。きっと言い方は悪いですが、パルさんを見て安心している自分がいたんだと思います。就職してからというもの、忙しさと毎日の充実から一時期聞いておりませんでしたが、1年ぶりぐらいに戻ってきても変わらないパルさんがいてまた安心しました。これからもマイペースでチャレンジングなパルさんを応援しておりますという、ね、答えたきました。ありがとうございます。嬉しい。ね、救ってた？ね、もしかしたら、ね、救えていた時期があるかもしんないね。それは、俺が思ってるような救い方じゃないかもしんない。ね、俺という人間を見て安心していたとか、ね、こんな人間でも生きてるんだから自分はまだね、やれるんじゃないかとか、そういうことかもしんないけど、それでも、救ってることに間違いはないと。ね、笑われてようが笑っていようが、ね、笑ってんだわ結局。それは間違いないし、ね、一時期、もう憂鬱な嫌なね、時期を、このラジオを聞くことによって乗り越えていたところは間違いない。ということでね、よかったよ。ね、そういう人の力になれたっていうことが、ね、やってた意味があるね。で、結局ね、なんか、まあ、日々今充実しているということで、ね、すごくいいことだよね。で、1年ぶりぐらいに、今ちょっとラジオ戻ってきたら、全く変わんないパルさんがいてと、ね、安心しましたということなんでね。まあ、変わんないよね、なかなかね、人は。10年ぐらいじゃ変わんないよ。 だってその前の10年その10年前はもう27歳でしょ。27歳までそういう風に生きてきちゃったらさ、そっから10年経ったって変わりゃしねえんだよそんなにね。ただ俺も風俗行くようになりましたからね、あのおっぱい募金とか言ってる場合じゃないですから、もう射精してますから女の前でね。そういう意味でも全然成長しましたから、退化してんだろうって。今まで自制心があったからねよかったけども、自制心なくなってますけどもってことだけど、まあそんなわけで、まあたまーにねこうやって聞き直してもらった時に変わってねえなとかで、ちょっと実家のような安心感、ね、若干イライラするかみたいな、それでも俺はいいんじゃないかなってね思います。まあそんなわけでね、よかったね、こういう風にうまくねお便りで締めてもらって、救いたい人を救いたいってあんだけ言ってね、一応救えた人がいましたよみたいなことができたからね、大変ありがたかったですけども、まあそんなわけでね、だからもうこれからも、好き勝手やっていきますね。ただやっぱり自分の信じたこと、やっぱ思って言ってしまったことはやっぱ心の中ではやっぱ思ったことだから、そこも曲げる必要はないし曲げたくもないし、でそれでね誰かの心に響けばすごくいいなと思うし、それそういうのがねやっぱラジオにはあるよ、あったもん実際こうやってね、過去を遡ればちょいちょいこういうお便りもらってんだよね。まあちょっと稀だけどさ、だからそう考えるとね、いるんじゃないか、47都道府県の中に1人ぐらいずつはさ救われたよっていう人がさ、そんなんだったらね、なんかすごくやってた意味あんななんて思いますから、これからもね、もうこれからは47都道府県に2人ずつぐらいで救っていきますからね、ちょっと長い道のりになりますけどもとか、そんなところでございやすと。で一応来週ね、今日この辺でということで来週なんですが、8月の19日は日曜日だから8月の20日ですね、土曜日またね、22時からやっていきたいと思いますけども、辛そうだね。16日午後休いただいて17、18、19休みでの20日出勤、帰れるんでしょうかね。まあ、大したね俺今任されてないからね、だから月曜日一番忙しいんだよそんな俺でも。なのでね、まあ、頑張って22時までには帰ってきてね、万全な体制で皆さんになんかああだこうだと、ね、もしかしたら海とかプールとか行ってる可能性ないかな、ね、あと婚活とか行ってる可能性ないかな、わかんないけどね、その辺もお伝えできたらなと思っております。ちょっとね、月曜日に切り替わってまだね2回目だから、日曜日もうまく使えてない正直だから、これをねうまーく日曜日使えるようになってくると、よりねラジオの方も充実してくるかなと思いますし、ね、俺のプライベートもね充実すると、ね、それがラジオに反映されてねいい効果を生むと思っておりますんでね、頑張っていきたいというところでございやすと。じゃあそんな感じでね、本当に今日も何だったんでしょうかね。前半普通だったでしょ、お別れのコーナー行くまでね普通だったんですけどね、やっぱりお別れのコーナーってなんかリスナーの方たちともお別れのコーナーみたいになっちゃうから、そのもういいかなみたいなねなってしまうところもありね、ダブルミーニング的な、ね、お別れのコーナーになっておりますけども、まあそんなところかな。だからまあだから昔を思い出してやっていくよ、昔思い出してっていうか昔思ってたことで、最近やっぱりねすごいいろいろと、まあ、言われたりとかして違うのかなとか思って、もう言わないようにしようかなと、そういうのも多かったけど、もうねもう言ってく、そこはもう貫いてくよね、俺たちみたいな奴ら救うからね、でこのラジオも俺たちみたいな奴に向けて喋ってんだから、でいるんだからそんなやつは絶対にね、いるし、みんながみんなね全てうまくいってるわけじゃないよ、ね、その中で、ね、ダメな部分あるんだから絶対誰かしら、そこにヒットすんだから、いっぱいいろんな話してれば、だからそこはね俺たちみたいなやつらで一括りにしていいよ、その代わりねそれで か響けば、それでね、一緒に頑張っていこうって話になるからさ。まあ私も、ちょっと人生ね、すごく今迷走しておりますし、メンタル的に超絶参っておりますが、なんとか頑張って日々暮らしていきたいと思いますから、なんとかね、ちょっとリスナーのみんなと、一緒に、ちょっと頑張っていきましょうよ、というところでございます。じゃあそんなわけで、ね、ちょっと今週私、ね、青いエイルちゃんの、ね、ライブ行ってちょっと、パワーもらってきますからね、その模様とかもね、来週お伝えしたいと思いますんで、お楽しみにという感じでございます。じゃあ今日もね、2時間ちょいちょいの、ね、お話、ね、長々としてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。